桜島星降る夜は桜島あなたに。
どうも皆さんこんばんは。
こんばんは。
スカパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら公式生放送番組さくらじ、今日は第34回目ということで、始まっていきたいと思います。はい。実はですね、今日は非常に若手で有望な、言論家の方を2名お迎えして、皆さんと共に90分間、はい、やっていきたいなと思っております。今日はですね、まず、さやさんの方、近い席の方からご紹介いたしますね。著述家の星飛馬さんです。よろしくお願いします。
はい、星飛馬です。よろしくお願いします。はい、
星さんは僕のイベントとかニコニコアニメアとかですね、はい、いろいろ出ていただいて、はい、まあ、このスタジオも多分何回目かだと思うんですけれども、どうでしょうか、一言。
いや、やっぱりなんか桜地いつも古谷君とは本当に友達みたいな感じでよかったんだけれども、はいはい、前からぜひさやさんにね、一緒に番組出たいなと思ってたんで、桜地に今日は出て、もう今日は超ハッピーみたいな。
ありがとうございます。
祈りでやっていきたいなと。
わかりました。ぜひですね、いろいろと仏教専門家でもいらっしゃるので、いろいろそういう話をね、はい、仏教と闇が深いということで、ぜひやっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
そしてもう一方ですが、こちらにいらっしゃる小川寛大さん、宗教ジャーナリストでいらっしゃいます。よろしくお願いします。
久しぶりだね、おっとびっさん、チャンネル桜6年半ぶりの登場になるんでございます。いや、誰も覚えてないと思います。小川と申します。よろしくお願いします。
小川さんは2006年の1月ぐらいに、はい、5本を出版されて、
この本を、はいはい、まあ、もう今本屋さん売ってないんで、探していただいてもどうにも、もうない本なんですけどね。はい、まあ、この本出した時にちょっと、出ないかっていう話があって、はいはいはい、だからまあちょっと2007年ですね。まあ、6年、
6年ですね、
6年7年ぐらい前、
だから6年半前にすでに、まあ、チャンネル作には当時で、はい、出た経験
が、まあ、6年、うん、ね、当時、あの小川さんってなんだろうっていう女子高生も今では一児の母ぐらいで、
それはちょっと厳しい
な。大変6年間お待たせいたしましたという感じがするんですけども、はいはい、まあ、そういうことでございます。すごい
前向き。はい、
まあ、多分次出るのは6年後でしょうから、お茶の間の女性の皆さん、ラブレターは送らないようにね。
ですね、まあ、素晴らしい、どんどん行きますね、小川さんね。それでね、今日はいつもゲストの方の近況からお伺いしているんですが、まあ、馴染みもない方もいらっしゃるかもしれませんので、まずこの企画というか、まあ、私からちょっと口上を述べた後にちょっとお二人簡単に紹介、もう一度紹介させていただきますが、まあ、今回はですね、これからはですね、どんどんその若手の言論家の方、言論人の方っていうのをどんどんこの桜地の中で取り上げていきたいということで、まあ、その栄えある第1回目ということだったんですけれども、はい、もう若手の言論家というのは、まあ、絶対数少ないですが世の中には存在しますが、例えば優野先生とかね、 F1 君とかね、大上さんとか、まあ、そういうね、ティーダさんとかね、ティーダ大輔さんとかね、まあ、そういう人は僕は尊敬してますし大好きですが、そればっかりでは困ります。
本当に大好きなの？
大好きですね、本当に大好き。ただそればっかりでは困るわけですね。やっぱり日本を仕事した保守の、ね、若手の言論人もこれからは日本に必ず必要だということでね、はい、ずっと左ばっ、あ、まあ、左って言っちゃう、リベラルの方ばっかりではね、妻先生とかねばっかりではちょっと困るんですよ。ということで私もいろいろと、接触しまして、
今日なんか伊集院光さんみたいな感じになってるね。冒頭から、ね、
いや、はい、そういうことですね、やっていきたいなということで、ぜひ、皆さんとやっていきたいということで、まあ、第1弾を計画しております。で、実現したということ で、
そうですね、
これからどんどんこう第2弾、第3弾もやっていきたいんですが、
定期的にやっていきたいですね。
まずですね、まあ、今自己紹介を多少していただいたんですが、星さんと小川さんについてもう一度私の方からちょっと軽く自己紹介させていただきますね。1974年生まれ、まず星さんからですね、星飛馬さん、はい、1974年生まれで都立大学大学院をご卒業されているということで、著書というのは、どういう著書がございます
でしょ
う
か。こちらの方ですね、
はい、こちらが最新刊、
ちょっと最新刊というか、近刊なんですけれども、はい、マガジンハウスという出版社が出て、数字で学ぶ仏教語っていう風な感じで、これまあどんな感じの本かと言いますと、まあ、これ45分で分かるシリーズって、シリーズになってて、他になんか池上彰さんとか森健一郎さんとかまあ書いてるんですけども、まあ、1時間に満たない時間で簡単にそれぞれの専門分野のことをまあ分かるような感じをコンパクトにまとめたような本にまあなっているので、
仏教語を解説、
そうです、仏教のまあ基礎知識みたいなのを解説するような本かな、まあ、そのちょっと 新幹線で片道ですぐ読める
感じ。ああ、なるほどなるほど、うん、あそういう、まあ、幅広く、まあ、物件のことを
基礎的な知識を。
あ、なるほどなるほど、うん、というような本とか、あともう一つとかありますか、
は
い、な
んか、普段ね、これは僕の書いた本じゃないんですけれども、普段、自分で本を執筆している以外に、はいはい、あの編集の仕事もしてまして、このサンガジャパンっていう風にですね、1年に4回出てる雑誌なんだけど、期間、ね、雑誌を編集してまして、それ、まあ、迷子編集に携わってるんですけれども、それの新しい号がですね、6月の下旬に出る予定なんですけれども、まあ、明日はその、まあ、ちょっと NHK でもオウムのドラマやるけれども、オウムのことが最近また結構ね、その関心がそうですね、高まっていて、その例えばブラック解放同盟とオウムっていうテーマについて、まあ島田博美さん、中学生島田博美さんとか書いていただいたり、まああの気の社会学者の太田俊博さんって方と、あのリフレ派のね山形博さんって方が、まああのオウムについてちょっと対談してもらったりっていう企画を最新号の中でしてますので、もしよろしかったら本屋で、
あの立ち読み。それ三浦淳先生ですよね。
これ三浦淳さん。
そうですよね。
はい、そうそうそうそう。
それは2011年の。
これはね、去年の9月ぐらい
でした。ああ、なるほどなるほど。まあこういう非常に、はい、結構ちょっとサブカルも入って、ね、
そうサブカル的にポップな仏教雑誌になってます。
仏教雑誌なんですか、
うん、なんか結構クイックジャパンというか、なんかこう宝島っぽいとか太田出版系ですよね。
そうそうそうそう、そんな感じの仏教雑誌作ってます、
はい、分かりました、はい、ということで、はい、じゃあもう一方の小川寛大さんは宗教ジャーナリストでいらっしゃいます。1979年生まれ、早稲田大学政治経済学部をご卒業されておりますが、いろんなところに寄稿されているということで、まあ、ちょっと自分の作品じゃないですけど、
まあ、先ほど言いましたけど、これがまあ6年ぐらい前にちょっと最初に出させていただいた本で、まあ、海ゆうがばってのは、まあ、ご存知の方多いと思いますが、まあまあ、軍歌という、ね、そういう歌ですね、まあ、ちょっとこれはまあ別にこれで食ってるわけじゃなくてですね、ちょっと趣味でこういうことが好きだったらたまたま本出ちゃったって、はいはいはいはい、ということで、でまあその後、まあ、ちょっとこういう、まあ、これは別冊宝島というやつ
です
が、
ね、
まあまあ、これはあのこのさっきの本売ってないですけど、この本はちょっと売ってるんですけど、
Amazon で売ってますね。
あの これはまだ売ってる本で、文化の上、これちょっとムックで、こういう本作らせていただきまして、まあ、ただ私はあの別に文化でね、文化で飯が食えたらちょっと世の中大変なんで、それで生活してるわけじゃなくて、つい去年までですね、まあ、あのほとんどこれはちょっと昔の方で教師なんかこういうあの、中外日報ってあのお坊さんが読む新聞があるんですよ。専門 あの宗教のことばっかり書いてる、で裏あるとね、なんかこうお寺のこう写真がついてあったりするような、こういうちょっときょつい去年までちょっとこういう会社に勤めておりまして、まあ、要するにまあ坊さんは何をやってるのかということをまあ取材する仕事を、
中外本社は京都ですよね。
本社は京都にあるまあ私は東京の支社で
勤めてまして、そうですか、
まあ、ちょっとこういうまあ坊さんと付き合って仕事をずっとしておりまして、まあ出てくるかもしれないけど、まあ去年辞めさせられましてね、まあこうまあまあ かくなる要はもう一人でやろうということで、現在職業無職ということで、Facebook にもう職業無職と登録しておるとですね、この人は無職の同僚ですって出てくるんだね。とんでもないピンチだと思いましたけど、まあまあこれはちょっと去年の年末ですけど、まあこれは週刊朝日ですけどね、
週刊朝日にも、
まあこれ宗教は被災者の心を支えられ
て、震災の後ですね。
震災はちょっとあのまあちょうどその頃地震の時に無職だったんで、まあ行ってお坊さんを助けたりとかしてる時にちょっとまとめられたっていうので、まあその他もまあいろいろポコポコと、そういうことがやっておる。いや、それはちょっとまあまあそういう人間でございます。はい、
あ、分かりました。ということでお二人とあれですけど、まあちょっと順番飛びますけども、さやさんの方からちょっと変わると変わりますが、近況とかございますか。ま
だね、
ここ近況のコーナーなんですよ、これは。
はい、分かりました。
すいません、なんかございますか、なんかライブとか。
そうそう、来週にこのこちらのライブを控えてですね、リハーサルをやったりね、いろいろまあ曲を作ったり、いろいろしてるところなんですけど、今回ちょっとテーマが民族っていうことで、まあ、各国の民謡というか、まあ、その土地に伝わるものを取り上げるんですけども、まあ、そこでこう日本の民謡をこう聞き比べるって言ったらあれなんですけど、素材としてこう扱ってみて、すごくね、やっぱその土地土地のそのなんて言うの、そこにある必然性のある音楽なので、本当に何て言うんだろう、その民族を根底から支えるっていうのがすごくよく歌いながら分かってきて、で、なんか、まあ、ギリシャ民謡とかもやるんですけど、
なんか
ね、すごくね、日本のね、浪曲とか民謡のメロディーにすごく似てて、結局なんかそれは、まあ、シルクロードでかつてこう、アジアへこう人が移動してきてっていう、そういう流れがあって、あ、そう
オリエンタルなもんが東に入ってきたと、
はい、でそういうなんて言うんでしょう、 昔はその口伝えの音楽の伝わり方をしてたので、なんか今とは本当に なんでしょう、インターネットでこう軽く検索したりとか、あとメディアから流れてきてこれが今流行ってるんですよっていう形でなんかあの音楽を聴く時代じゃないですか。でも当時は本当にその場所で人の心を奪ったものだけが口伝いで伝わってきて、で人の移動でしかものすごい長い時間かけてあの伝わってきたものなので、それはなんか本当にもう人間っていうのを根底から支えるパワーっていうのがすごくある音楽だなと。
今みたいにコピーとかネットで聴ける、うん、よりももっとこの、まあ、希少性というかがあったからこそ本当にいいものだけが残ってるって感じですよね。
でやっぱり今私たちの国に残ってる浪曲とかも、あの遠い遥か彼方の国で同じような五音階のなんかマイナー音階のメロディーがそのまま残ってたりとかっていうのがあって、すごくなんていうんでしょう、つながりっていうものを感じられるなと思って、
はい、います。で、それいつでしたっけ、5月の、
はい、はい、来週の火曜日、
来週火曜日ね、
はい、はい、六本木スイートベージルで7時半からです。
7時半から26日火曜日の7時半、はい、ぜひぜひ
と、はい、お仕事帰りでぜひ来てください。
はい、ということで、じゃあ私の方でよろしいですか。もう大丈夫ですか。はい、はい、ちょっと私、ちょっと緊急長くなんですけど、実は今日これ着てるこの T シャツですが、これ何なのかと気になりませんか。
気になります。
ゲストのお二人がスーツでビシッとしてるのに私だけねいつもこんなんで申し訳ないんですけど、これは何なのかというとですね、私あのメタル兄弟さんのですね、あのジャパンライジングという番組にあの出演させていただきましてね、あのメタル兄弟さんのチャンネル桜の討論にも出ていただいてるんですけれども、そのご縁でね、ぜひ出てくれないかということでメタル兄弟さんに、誘われてですね、まあ某所で収録したのが昨日か一昨日か確かアップされていますので、ぜひでそれで出演のお礼ということでこのシャツをもらいました。これメタリカっていうね、有名ななんかその公式 T シャツ、なんかこう結構いいやつらしくて、あの出演料代わりにもらいましたので、ぜひあの恩返しのためにこう言ってますけれども、ぜひあの結構40分ぐらいにわたって、ずっと好きなことをくっちゃべってますので、3人ともでぜひ見ていただきたいというのがあります。あとですね、はい、あとですね、すいません、あの私来週ですね、あのお休みをさせていただきます
来週いないんですか。
いないんですね。実はあの私なんでいないのかというと、釧路のですね、領土領海問題の討論会に招かれておりまして、北海道ですね、釧路市は、そこで、道東経済センタービル5階で1日に、まあ、これ釧路で見てる人いるかどうか分かりませんけれども、いたとしたら、あれだね、釧路青年会議所 JC ですね、 JC が主催で道東経済センタービル、これ釧路市の5階から6月1日に、入場無料で、18時30分から私と含めて地元の有識者の方と一緒に、領土問題ね、まあ、地元ですから北方領土ですからね、
はい、
その問題をちょっとやっていきたいので、まあ、来週の内容はまた最後に告知しますけれども、
はい、
さやさんにいつも逆ですけれども、ちょっと十五の守りをですねしていただいて、
残念だなとか言ってニコニコしたりしてすいません、
はいはい、というような感じで、あとすいませんもう一個あるんですけれども、まあ、ちょっとこれ本編と関係ないですか、水島社長が、昨日の放送か何かで、反マスメディアでも、テレビ新聞が隠す地方の真実ということで、柏木公園、これ新宿区ですね、13時から27日、5月28日にやるということで、まあ、これについて、水島社長がちょっと論評されていたことについてちょっとこの枠を借りて多少早口ですが言いたいなと思っておりまして、まあその水島社長はあの、デモと日本国旗の関係についてということで、日本国旗を、持っていくことが、まあ、デモにですよ、
はい、
日本国旗を持っていくことが、まあ、別に、まあ、日本国旗を持っていくことはいいけれども、まあ、それを持っていかないという人とか、まあ、その持ってこないでくれというのはあの、まあについての論評されていたということなんですけれども、それについてあの、まあ、こういう話でね、あのデモっていうのがありましては、私もその関係で本書きましたけれども、まあ、そのデモというものと日の丸というのは、まあ、関係ないんじゃないかっていう論が結構根強くあるわけですよ。要するにフジテレビに抗議をしているのに日本の国旗を持ってくるっていうのは、まあ、あの関係ないことだっていうことを言う方が、 まあ結構ね、まあ誰とは言いませんよ、まあ、誰とは言いませんけどね、うんな、うんと、さんとかね、言うわけですよね、
うん、だってデモのその目的、デモは手段であって目的は、ね、日本のことなわけだから、全然、
まああのこれあのそういう、まあそのまあ、デモの中にはその日の丸を、まあ、このデモに限らずですよ、まあ、持ってこない方がいいという方も大変、まあ、まずいらっしゃるし、その、うん、デモに日の丸を持っていかない方がいいんじゃないかっていうふうに、まあ、言われる、まあ、有識者の、まあ、誰とは言いませんけどね、うん、なんとかねさんとかね、まあ、いらっしゃるんですけど、まあ、それについても私は意見がありまして、まあ、こういう本を書かせていただいて以上はですね、まあ、言わなければならないなと思うんですけれども、まあ、そのそもそもまあフジテレビデモっていうのはあの日本のね浅田真央選手とかがまあ虐げられてるっていうか意図的にこの貶められていることから始まったわけであって、それはまあ日本に対する毀損であったっていうことから始まっているわけであって、でもう一つ目は、まあ、なんでフジテレビデモなのにあの国旗を持っていくのかっていうことで不思議がある方もいらっしゃるんですが、まあ、それはそもそも私この本にも書いたんですけれども、あのテレビ局っていうのが戦後の象徴なんだと、戦後の敗戦離徳者の象徴であって、戦後のある種のそのなんか醜いね利権の部分が象徴されてるわけですよね。それに対するアンチというのはやっぱりあの日の丸しかないんじゃないかなというふうに思って、私はあのそういうことを言う人に会うたびに、あのこれはテレビの反対運動でもあるし、戦後のに対する戦後体制に対するアンチでもあるんだ、だから日の丸っていうのは全くあの整合性あるんじゃないですかっていう話を私はしてるんですけれども、どう思いますかいきなり振っちゃったけど、
はい、日の丸を振るってこと、
いや要するにその
だって日本国民がやってるんだから振るべきなんじゃないですか
なるほどね、うん、どうですか
星さんは。
メディアに対するだからそのデモだっていうふうにまあ取り上げられなくて、まあ中には例えばそのデモをまあいろんなところが主催してるし、参加してる人もたくさんいるので、中では少しこうヘイト的なスピーチをしている人を見つけて、でこれはこう人種差別主義者の人たちがやってるデモじゃないかみたいにこう言われることがあるので、まずデモの趣旨としてこれはそういう今戦後のメディアの体制に対する抗議だってことを明確に、だからこういうことでデモやってるんですよっていうのを繰り返し伝えていった方がいいんじゃないかなってい
う。ですよね、どうですか佐々木さん。
いやだってだから その日それを言ってる人が全然よくわかんないですよ ね、
なるほどね。
だって目的は日本を貶めていることに対して抗議してるんだから、国旗持っては当然じゃないですか。
あの例えばあの全く正論だと思いますし、あの、フジテレビの改ざん運動だって言うんだったら株主になるのが正解であって、
そうです
ね、でもする必要はないわけですよね、フジテレビの改ざんであれば株主として議決権を行使すればいいわけであって、でそれでそうではないデモというのはやっぱりその日本の復興であったりテレビを通じて日本が貶められていることに対するアンチだから、当然まあ振ってもいいんじゃないかなというのはありますので、まあ別にあの特定の僕は誰かね繰り返すけど、うんたらうんさんとかのこと言ってるんじゃないんですよ、ただまあそういう意見はちょっと違和感があるなと、まあそもそも今おっしゃったようにやっぱり日本の正常化とか戦後の日本のおかしなねドロドロとした体制に対するアンチですから、やっぱりそれはいいんじゃないかなというふうに、私は昨日の水島社長の放送を見て、まあ、受けてそう思いましたということで、まあ、一応こういう本書いてますんでこの辺も書いてるんですけどね、はい、ぜひこれはということであります。すいません長くなりましたが、ぜひですね、で今日のお題は、若手論客と一緒にその日本の仏教界というのをですね、まあ、せっかく専門家の方が来られたんですから語っていこうということなんですけれども、流れとしてはですね、まず仏教と神道っていうのがなんかよく分かんないな、違いが分かんないというのがまず一つ。
いるかもしれない
ですよね。まあいる人には申し訳ないですけど、まあ僕はちょっと分かんないんで、どういうことかなというと、あとその仏教がどうもね最近左翼に毒されてる、特に戦後、左翼に毒されてるわけという話をちょっと非常に僕は星さんとか小川さんから聞きまして、あそれ一体どういうことなんだ、そして最後は、今話題になっている宗教法人への課税ですよね、そういう話もぜひできればというふうに思いますけれども、ね、はい、さて、遅くなりましたが本編ですけれども、まずですね、あの仏教、我々はあの結構日本文化チャンネルさくらでも日本人の心という感じで、まあ、神道を言ってるんですけど、なんていうかな、僕だら素人は神道と仏教がねなんかこう混然一体でなんかあのなんかいいんじゃないのって、仏教ってなんかよくわかんないなっていうのがあるんですけど、
それ辺の違いで神様仏様ってこうね、
まあ、まず、ね、まあ、民族あるところに宗教あるんですよ、
ええ、
まあ、本当にね、まあ、アフリカとかアジアの国行っても、まあ、ええ、何十人とか100人ぐらいしかいない民族ってのはあるわけですけど、
ええ、
そういう彼らになってなんとなしに宗教っていうのは必ずあるんですよ、本当民族あるところ宗教あるっていう、ええ、 ただまあ私もそう全ての宗教を見て回ったわけではないんで、断定はできないんですが、仏教っていうのはむしろ特殊な仏教でしてね、修行するのが仏教なんですよ。あの仏教で仏様っていうのがいてですね、あれは誰でもなれるんです、あのなんかすごく偉いなんか宇宙から降ってきた人とか、なんかものすごい絶対的な人じゃなくて、みんな座禅組むとか滝に打たれるとかして、頑張ってれば誰でも、まあそれは簡単になれませんけれども、可能性は誰にでもあるんですよ。
あ、そういうもんなんですか。
古谷君もあの、今日からすぐ頭剃ってね、なんか奥にこもったら
絶対嫌ですけどね。
いや、なる可能性はあります。誰にでもあるんですよ。で、仏教の目的っていうのはそういう仏様っていうのになることが目的で、だからみんな滝に打たれたりとか座禅したりとか、修行をするわけですね。ところが仏教以外の宗教で、さっき全部見たわけじゃないんですけど、修行、すごいとキリスト教とか、イスラム教は、あの神父さんとか牧師さんとかいますが、あれは神というなんか絶対的な、超越した存在があって、これは天からこう声が、まあ、ちょっと私もキリスト教の専門家じゃないから、間違ったこと言ってるかもしれないけど、予言とか預言者とか、
ジャンヌ・ダルク的な、声があって、精霊の降臨とか、
そういうあの神様の声を伝えてるだけで、その人がジャンヌ・ダルクとか牧師さんや神父さんがすごい修行して、その人の見解を言ってるわけでは実はないんですね。だからあの牧師さんとかキリスト教とかイスラム教の宗教者ってのは神の奉仕者であって、あの修行してるわけじゃない。信者さんも神道も、まあ、ちょっと神道はちょっとあんまり言うとね、ちょっと詳しいから、神道も別に神官さんとか神主さんとか、あの巫女さんとかいりますけど、あの人は別に修行してるわけじゃないんですよ。あの修行してなんか、まあ、日本人はね頑張ったらなんか、ね、古谷神社とか立つかもしれないけどね、なんか乃木神社東郷神社あるんで、はいはいはい、神様にはなれますけど、それは結果論であって、別に乃木大将も東郷元帥も神様になろうと思って日露戦争で頑張ったわけではない、
まあ、それはそうですよね。
あの、あれは結果論であって、結果論的に神様になることがあるけれども、まあ別にその神主さんとか神道を信じてる方だって神様になろうと日々頑張ってるわけではないんですね。
なるほど。
で、仏教ってのは明確に仏様になるためのメソッドです、これは。
はあ、
だからあのお坊さんはつまり仏教では修行します、ね、ガンガン、まあ、それは怠けてる坊主がいるとかね、そういう話はちょっと別にして、あの修行しなきゃいけないんです、坊さんってのは、で仏教徒と言ってる人たちも、あのね、ただ時々寺行ってなんか再生でも出してくれいいんじゃなくて、基本的には頑張ってらなきゃいけないんですよ、日常的に、坊さんじゃなくても、でもまあ神道神様というのは、まあ神様を敬って、まあ、おればそれでいいというわけではないけれども、まあ、別に修行して何者かになることが目的ではない、まあとりあえず、まあ、どう違うのかというというのは、まあ、仏教とはちょっと特殊、実は日本に住んでると仏教ってありふれてるように見えるので、実は結構世界の宗教の中では比較的ちょっとね、特殊な地位にあるものだということをちょっとまず言っておいて、まあ、ちょっと温帯に言っておきましょうか。
どうですか、
神道と仏教のまあ違いということで、まあ、あの今の小川さんの話を補足するような形なんだけれども、神道っていうのはこの日本に生まれた、まあそのまあ、まあ宗教でも今文化でもあるような日本の伝統に根ざした
を、ね、
考えてね、それに対して仏教っていうのは、まあ、どこで始まったかっていうと、2600年前のインドにいたゴータマ・シッタルダさんという、まあ、一人の人がいて、まあ、それはその一応歴史上の人物なわけですね、その伝説の人物、ギルガメッシュとかじゃなくて、あまりまあいいけど、まあ、ゴータマさんと、まあ、一応いたというふうな感じ、まあ、いわゆる考古学的とか、まあ、その人いたでしょうという感じ、ゴータマ・シッタルダさんという方が、まあ、すごい修行をして、それでまあその、まあ、悟りを開いてもすごい、まあまあ、あのそういう確信を得たということで、それでブッダっていう意味は目覚めた人っていう意味の、
まあ、そ
の
パーリ語
っていうこと
ブッダっていうのは目覚めた人って意味なんですか。
そうです、だから他にもだから古谷君が悟りを開いたら、
俺ブッダっすか、
今です、
俺ブッダ
っすか、各社っていう風な意味で、ね、目覚めたっていうことで、だからそういう、でまあ、だから目覚めた人っていうことで、まあまあ、でもその中で特にまあそのブッダという言い方はその世界の中でまあその初めてその悟りを開いたって人でっていうことで、まあ言ってるわけなんだけれども、でまあそのまあインドで生まれた教えが、それがですねすごくこう時間をかけて、昔だから2600年前だからインターネットとかなかったので、すごい考えがこう出たぞっていうふうに言っても広まるのか時間がかかってですね、まあ日本には中国とかをまあ経由してゆっくりして、はい、あの伝言ゲームみたいな感じしながら入ってきたと、その間に言葉も何回も何回もこう訳しされたりするし、その伝え聞きみたいな感じの話になっていくので、日本に入ってきた時はもう最初のそのインドで2600万年前に最初に説かれた時と、日本に奈良時代ぐらいに入ってきたので、時差もこうすごくあるので、
かなり
何千年かかってるんですね。まあ、だからそういうこう、教えがこう独自のその日本の、まあ、そのアレンジサイド
も
あ
ってね。なるほど。いや僕手塚さんのブッダ誕生までしか読んでなかったんで、ちょっとよく分かんなかったんですけど、あ、そうですか。
神道との違いで、まあ、ちょっと神道の話を吹っ飛ばしてしまったから、だからまあ神社というものが 神道なんで、
そうですね、
はい、あの神社とお寺はまあちょっと見てらっしゃる方はね、あの宗教の専門家じゃないから、うん、まあ、あれですけど、あの鳥居というね、はいはい、あの鳥ってね、分かりますよね、
分か
りますね、
はい、
なんか、ね、なんか
赤いやつですね、
小鳥さんが上に乗ってるようなね、まあ、赤いのはお稲荷さんだし、コンクリート製のものもあれば木製のものもあるけど、 ああいう鳥居っていうものがあるのが神社ですね、はい、あのあれはあの、まあ、お寺にはないものですね、うん、あのそういう、まあまあ、単にパッと見入り口の、ね、分かれでそういう風なものなんですが、うん、だからまあ仏教ってのはだからお寺ってのはありますが、はい、今ねなんかもうわけのわからん坊主がね、うん、奥さんと子供して酒飲んでる家なのかもしれないけど、うん、本来的にはあのお寺っていうのは、ね、あれは修行道場なんですよ、うん、お寺っていうのは修行する場所なんですよ、お坊さんとか、でまあ信者の人たちが定期的にちょっと行ったりとかして、あのこうやってお坊さんに教えを受けながら一緒に座禅したりとか一緒に滝に打たれたりとか、うん、そういうことをする、あれもだからまあ本当に学校なんだね、お寺っていうのは、学校というか道場というか、物を学んで修行する場所がお寺なんです。で、あの神社ってのは神様がおわすところ。
ああ、なるほどなるほど。
ああ、ありがたいですね。まあ、ありがたい。
じゃあ、 あの要するにあの一休さんってアニメがあって、うん、陳年さんとかみんなあそこで寝起きして、
う
ん、なんかやってるって、あれが、うん、まあお寺。
そう、原風景。それで、その日本以外の国では、うんうん、お坊さんっていうのは基本的に結婚しないんです。ね、日本だけなんです。
あ、そうなんですか。
そう、だからそういう韓国でもどこかベトナムでも坊さんっていうのは結婚しないも
ん。え、南もそうなんですか。
そうそう、出家者は結婚しないんですよ、なんか。
あ、そうなんですか。
台湾とかも坊さんも結婚しないって。え、
知らなかった。すごい厳しい戒律があるんですか、お坊さん。
まあ、そうです。あの、その、まあ、そういう性的な関係を、まあ、異性と、まあ、持たない、まあ、そういう出家した人はです。だから普通の、その、在家っていうか、だから、その、まあ、仏教徒でも、坊さんになってない人は、別にそういう、あの、子供とかつっても構わないんですけれども、まあ、その出家した坊さんっていうのは、だから、その、家族を持たないわけだ。
あ、そうなんですか。
だから、その、お寺っていうのは多分この後小川さん話されると思うけど、そもそもパブリックな場なわけ、日本だとお寺ってお家みたいな感じで、勝手にね、知らない人のお寺に入ったら不法侵入みたいな感じで
ね、
ちょっとそう、まあすごい大きいお寺とかだったらね、入っても大丈夫だけども、町のちっちゃいお寺とかって僕が勝手に参拝したいからって入ってたりしたら、なんだか住居不法侵入みたいなね、警察呼ばれちゃうかもしれないけども、もともとパブリックな場所だから、日本で言うとそういう公共図書館とかね、そういう区民センターみたいなと同じような場所だから、だから誰が入ってもいいんだよ、その日本以外。その国の
方。あ、そうですか。いや、びっくりしたな。南も台湾も最大ダメですか。
うん、
はあ、知らなかった。
お酒とか。
お酒もダメ。
お酒もダメですか。
うん、で逆に。
マッコリもダメですか。
うん、そう、マッコリはダメ。そうですか。逆になんか面白いのが、その、大乗仏教では、中国とかに伝わって、まあ、大乗仏教ではあんまり肉を坊さん食べないんだけれども、うんうん、その南のタイとか、そういう、うん、あのスリランカとかの仏教では、宅発って言ってさ、お坊さんがその食べ物を
なんかよくし
てもらって食べてるから、
ね、
だから人からもらったものだから、これは嫌いだとかあんまり言うのはよろしくないので、肉でもだから食べるんです。
あ、そうなんですか。
そう、肉を食べるのは問題ないっていう、まあそのだってもらったものだからなんかあんまり
贈答品は
これはちょっとねみたいな感じがいいから、
じゃあやっぱり日本の仏教っていうのはあのアジアの中でもやっぱりちょっと特殊な
進化したの。特殊だね。そうね、
全然知らなかったですね。
その大乗仏教と、はい、あと小乗仏教の、
ねうん、並びましたよね、高校の時にね、ね、
習ったけど、
何なんですか。
そう、それがね、その実はその小乗仏教っていう言い方は最近のね、最近の若い子のその世界史の教科書とかでは少しこう言い方を変えていて、上座部仏教っていう、
上座部、
そうそう、そう座るね、神座に座ると、まあどうしてかっていうと、小乗仏教って言い方はまあ大乗仏教の方からちょっとあっちは劣るんじゃないのみたいな言い方で、自分たちの方でその小乗仏教って言われているタイとかの、あの坊さんたちはその自分たちのこと小乗仏教ですっていう風に言ってないんだから、俺はネトウヨですって言ってる人がいないのと同じような感じで。バッシングする言葉として言ってるので、だから、まあ、今は基本的にあんまり世界史の教科書でも使ってないわ
けです。
でも昔は少女仏教って言ってたよね、なんか
書いてた。今は何て言ってるんですか。
上座仏教。上座仏
教。もう一つは
上座仏教ともう一つは大乗仏教。
と大乗仏教。
日本とかその韓国とか、まあ、台湾とか今伝わってるのは大乗仏教。
あ、そうですか。
でタイとか、まあ、そういうミャンマーとかにあるのが上座仏教
です。その教義的には何が違うんでしょう。
そうね、これはなんかもう上座仏教の方は、うん、出家者がまあ昔ちょっと古いようなスタイルのまあ戒律をこう守ってまあその修行して悟りを目指しているのが
ちょっと原理的なあれですか。
そうはね、なんか割と
イスラム原理主義的な、うん、あ、まあそこまで言うと失礼ですけど原理的なあれですよね、
うんうん、それでもそれに対してまあ大乗仏教っていうのはもう少しなんていうのか、その戒律とかだけではなくてもう少しこう 発想をなんかこう幅を持っていろいろこう哲学的な考え方とかも含めてもうちょっと幅がこう広いような。
わかりました。じゃあジョーザブ仏教は、カトリックみたいな感じで、
ね、
大乗仏教はプロテスタント的です
か。
そうそうそう、そうですね、まあ、ちょっと、ね、あんまりこういうことで時間が
ないと、プロテスタントの方がなんか
視聴者の皆さんも飽きが来てるんじゃないかと思うけど、知っての通り仏教ってインドでできるわけですよ、で暑いとこすごく暑いとこで、できる。でまあ、たまにタイのテレビ番組旅行番組とか、インドとか見たりすると、お坊さんがねほとんど裸に布、ね、シーツみたいなの抜けるだけ巻きつけて歩いてると思うけど、まあ、あれが実は本当に原理主義的というか、
あれが原理、
お釈迦様はお坊さんっていうのはああいうシーツ1枚みたいなものじゃ着ちゃいけませんという、他になんかこういうね服とか、着るなシャツとかね、ズボンとか履くなということを言ってるわけ。
あ、そうなんですか。
で、まあ、それはみすぼらしくて質素に暮らしなさいと言って、ただやっぱりこうだんだんこういろんなとこ伝わっていって、中国とか朝鮮とか日本とか寒いでしょ、インドとか寒いから、あんなシーツとかやる人は凍えて死んでしまう。
そりゃそうですよね。
だからまあ、あのブッダお釈迦様はシーツ1枚しかダメって言ってるんだけど、まあ、だんだん着るようになっていったんですよ。例えばでもっと言うと、インドの人たちはみんな宅発ね、宅発って分かるか、お坊さんがね、なんか最近ね新宿のデパート前で嘘か本当か分からん、怪しいなって坊さんがこうやってお椀みたいなもってお金を持ってるけど、まあ坊さんはああいう風にしてしか生活をしてはいけないと、
そうなんですか、あれしかやっちゃダメなん
ですね。自分で働いたりして事業をして、
なんでそんなことするんですか。
だからその生産すると貯蓄になって欲望が発生すると、
共産主義ですか。
まあそう、まあそれはどうかしてもまあお釈迦様、最初のお釈迦様ってそういうこと言ったんだね。人からも乞食をして行きなさいと、自分で働いたりしてたら貯蓄が生まれて、そこから欲望があるって喧嘩が始まるということを言ったんで、だからまあインドとか、まあ、インドって言ったら仏教ないんだけど、残念ながらタイとかミャンマーの人はそういう、今でもまあ基本的にはそういう生活をして暮らしてる。
私有財産も否定、
ところが、ね、さっきも言ったように、だんだんこう寒いところに来たりとかしてね、中国なんて非常にいろいろ知ってる通り、三国志とかそういう、激しいことがあって、まあ政治が乱れたことも多くて、お坊さんが乞食なんかしていってもくれないんだね。特に中国なんかで顕著だったんだけど、
貧しい
からですね。しょうがないからお坊さんも自分で畑するようになったわけだ。でそれがだんだん日本に来て、だからまあ確かに上座部仏教側からズバリ言ってしまうと、日本の仏教なんですかこれはというのが、ね、確かにあると思うんだけどね、まあ仕方ない面っていうのはね多少はあるんです
よ。その土地に合わせて新しいというふうに、ね、言ってるんじゃなくて、まあ、土地ごとにやっぱり、まあ、どういうふうに、まあね、そのサバイバルしていくかっていう部分があるもんね。
そうですね、まあ、なんかそんなね古事記的なことばっかりやってたら、まあ、究極的にはね、まあ、自治課長の人みたいになっちゃいますからねなっちゃいますからね。やっぱり自分でやっぱりね資本労働戦というか、
まあ、そうですね、日本とか、まあ、その中国 の, その文化とか価値観もあるからね、だからそれを、まあ、インドではだからそういうのがまあ許容されて、今でもね、だからそういう行事の人みたい
な、労働が悪って捉えてるわけではない
んですか。いや、まあ、ちょっとここはね難しいですよ。悪と言ってるというふうに解釈する人もいるんですね、実際は。
まあ、でもそれはブッダがすごいなんかいい家の第一講師かなんかでしょ、それが影響してない、
王子様ですね、
まあブルジョアだったわけですよね、まあ、
その辺もね大いに考えなきゃいかんです
まあまあまあまあそれ長くなるんで、
長くなる
それで、まあ日本の仏教界の話なんですけれども、まあいろいろ浄土真宗とか浄土宗とか僕も分かんないですけど、いろいろあって、まあそれがちょっと今問題になってるっていうことなんですけども、簡単にどういう派があって、最大派閥は何なんでしょう。
最大派閥はですね、まあこれ普通にアマゾンとか調べたら売ってる本だよ、これは機密文書でも何でもないんですよ文化庁が宗教年鑑出してましたよ、まあ、これはキリスト教会、イスラム教、神社まで含めて、まあ、日本にどういう宗教団体があって、
全部
してお寺の数とか、
しかも都道府県別に
全部、まあ、そうそう、まあ、こういうのあるんです、まあまあ、これはね、まあ、読めばいいだけの話で、2400円ちょっと高いね昔は仕事だから買うけど、まあ、一番大きいのは禅宗。
禅宗ですか。
座禅する人たちね。
そうなんですか。
あれがね一番大きい。
禅宗っていう名前ですか。
いや、まあ、正確には曹洞宗と臨済宗、
曹洞宗と臨済宗、
臨済宗って、まあ、二大派閥があって、まあ、もっとその派でいっぱい多古派人に分かれてるんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、曹洞宗と臨済宗っていうのが座禅をする人たち。
ああ、そうです。
この人たちが数の上では一番いっぱいたくさんいます。
なるほど。次が
浄土真宗。
浄土真宗、
これは南無阿弥陀仏って言いますけど、これはちょっとね、本当にインドとかまで遡って仏教の中ではちょっとね、特殊な発展の仕方をした日本の中で独自な仏教で、これは実は修行しないんだ。南無阿弥陀仏っていう、まあ、呪文じゃないんだけど、呪文ではない、決して呪文ではないんだけど、こういう南無阿弥陀仏を唱えることによって、もう自動的ってちょっとこれ誤解だけどね、まあ、すっとこう天国に行ける、極楽に行けると。でだから修行しなくていいんですよ。阿弥陀様っていうね、 偉い仏様がいて、名前だ、名前だって頼むと、まあ、頼むとっていうか、真に信じていると、こう、まあ、これを作った親鸞という人は、どんな悪い野郎でも極楽に行けるということを
言った。悪人将棋ですね。はいはいはい。
ただね、まあ、これはね、あの、ちょっとあまり誤解、ちょっとね、まあ、こんな驚愕の話でもお客さんも飽きちゃうから、すぐやめますけど。
いやいや、わかりました。じゃあ、1位相当、1位タイが曹洞宗、輪王寺、次が浄土真宗。浄土宗って何ですか？
浄土宗というの
は、この次ですか？
まあ宗教年間の出番です、
うん、いや、まあ、でも正確にはいらないですけど、
浄土真宗を始めた親鸞っていう人の、まあ、先生だった法然っていう人が、まあ、始めた宗教、
だから浄土真宗の母体になる
同じ系、そのまあ、あの南無阿弥陀仏っていうふうな感じでやるんですけれども、さ、親鸞さんっていう人はすごくなんかこう革新的やった人で、さっきその再会の奥さんの話したけれども、日本でもその明治時代ぐらいまでお坊さんはほとんど、まあ、結婚しないっていうふうな感じだったんです、だけどその中で親鸞さん、その浄土真宗の開祖の親鸞っていう人は、はい、俺は戒律をもらって守れない、どうしても結婚しなきゃダメだっていうふうな感じで奥さんをもらって、俺はだからそうでもないかといって俗でもない、非僧非俗というふうに、まあ普通の人でもないけどそうでもないといった立場を、まあ、あの打ち出していったという、非常に正直な人なんです、
この浄土真宗っていうのは、あの僕ら、僕戦国時代好きですから、一向宗ですよね。
そうそう、
あ、
一向一揆
ですね。一向宗は浄土宗ですか？浄土真宗の方が一向宗ですね、要するに本願寺系ですよね。そうそうそう、なるほどなるほど。でこの3番目というのは何になるの？
浄土真宗、今する浄土宗、浄土真宗、浄土宗、次は日蓮宗。
あ、話題の日蓮宗ですね。
話題って言わない
で。で日蓮宗の中にはまあまあまあ、これ詳しく言いませんけど、うんたらかんたら先生とかがいるわけですよね。
いや、まあだから結局日蓮宗を母体として、あの創価学会とか立正構成会ができていったわけで、あのこれ誤解ないというか、あの全然関係ありませんよ、あの普通の日蓮宗とね、創価学会と、あのそういう日蓮宗の中で育てられてきた教えというのを学んで、池田大作、まあ、池田大作、ま
あ
ま
あ、あれは三代目ですか、
まあ、三代目だけど、ああいう人たちが学んで、あのちょっと出て、まあ、出ていったとか、参考にして作ったんであって、
まあ、いわゆる新宗教ですよね。
普通のね、日蓮、そこのお寺に日蓮宗が看板買ってるお寺ある、うん、あれ別に何危なくもなんともないです、あれは普通の、あのちゃんとした普通のお寺ですから、誤解がないように。
日蓮宗の中の中の一部の、まあ、あのその宗派っていうか、その中の日蓮宗っていう立場からまたさらに生まれてきたのが創価学会なので、
じゃあ今出たのは、まあ、曹洞宗、臨済宗、浄土宗、真宗、浄土宗、日蓮宗、その後は、
まあ、その後はね、まあ、ちょっとまあ同じ規模なのがコロコロあって、まあ有名なのは その下あたりにあるんですね、天台宗とか真言宗とか、学校の歴史の勉強で習ったか、最澄とか空海とか、これあの人たちの、まあね、なんか空海とかいうとすごい、ね、歴史的な大人物のようだけど、もうその人たが作った教団というのは実はね、そんなに今となってはそんなに多くはないって、ちょっとこれ悲しいことだけど、
それは密教っていうのが真言
宗なんです。密教ってのは密教天台、あの真言天台では密教なんですが、まあ、天台ってのは密教ってのは、まあ、多分ね、正月とかテレビ中継あったお坊さんがこう焚き火みたいなのして、ガンガンガンガン燃やしてね、こう要するに本当におまじないをしていく、あれが密教。
ちょっと質問なんですけど、あの信長に焼き討ちされた比叡山ってのはどこの宗？
天台宗です。
天台宗、あれ天台宗ですか？
天台宗です。
じゃあ長島一揆か一向宗だ。
そうそうそう。
あ、え、経典はないんですか、密教に？
あります、もちろんあります。
あるんですか、はい、でもあんまりなんか広がらないのはな、なんでですか？なんで？
あのですね、その、まあ、ちょっと歴史的な話になるんですが、空海や最澄ってのはあの室町時代にいた人で、でね、今ちょうどあのね、まあこの人はその批判の急先鋒だから、このテレビ見てる人もどれだけ見れば NHK 平野清盛ってのがあってね、あれは平安時代の人は僧兵っていうのは、あれは坊さんかなんか分からんですね、武器を持ってね暴れて、でなんか何気に入らないことがあったら都におしゃ
べり、豪祖ってやつですね、
はい、いやもうああいうことがもうすでに空海や最澄がやっぱ死んでしまって、もうそんな 何十年も経たないうちに、なんかああいう暴力団みたいにこのなっていくんですよ、はい、いや、あの今は違いますよ、今は天台宗宗教別に普通ですけど、
はいはい、当時ね、
でああいう風になってきて、これはもうあの仏教宗教なんだろうかと、いうことを非常に悩む人がいて、だからあのさっき言ったあの日蓮とか、あの親鸞とか、はい、あの禅宗をやってた栄西とか道元とか、みんな比叡山に最初はいた人たち、
あ、そうです
か、だからこんなんでええんだろうなっていう、あの本当に僧兵とか暴れてた人たちの中で、実はいや本当にあの平野清盛の時代、もう暴れてるお坊さんの後ろにいた人たちがすでに悩み始めていて、そんなダメだって言って外で出て行ったって禅宗とか浄土宗になっていく、だからまあそれはもうまあ後から出てきた方が勢いはね、やっぱりあるっていう
のは、まあ、平野清盛はもうちょっと後の時代ですけど、日本は結構無宗教の国だとかって言って宗教的な対立がないとかっていうイメージがありますけど、室町時代とかに天文北京の乱とかで京都が全部焼かれた、あの内紛とかっていうのはいっぱいありましたよね、そのあの中世の時代に。やっぱりそういう時はもうあの時代からやっぱあったと。 各種の対立というのが、まあ、あったということですね。で、まあ、本題なんですけれども、まあ、この日本の仏教がいろいろありますよね。曹洞宗、日蓮宗、こういうのが、まあ、非常にね、こう、まあ、レフトな左傾化をしている、特に戦後っていう話をですね、ぜひしたいと思うんですけれども、う
ん、星さん、はい、その辺はなんか、
いや、でも、まあ、小川さん
の話、
一つで、特にこういうチャンネルさくらなんかを頑張って見てらっしゃる方々、一言でいいと思いますね。これ、ちょっと、もう映るかな、
はいはい、こう映りますよ、
はい。これはさっき言った浄土真宗本願寺派といって、まあ、先ほど古谷君が言ったら、ね、一向一揆してた人たちの、まあ、末裔だね。
そうですね、
で、まあ、戦国時代信長と戦争してたような
人たち、和解して今のところ
に、まあ、別に 今戦争してるわけじゃないんだけど
今は立派ですね、
まあ、歴史的な系譜から流れてそういう人たちなんだけど、この人たちが、2006年8月15日、はいはい、当時小泉純一郎さんが首相で、靖国神社なんかじゃんじゃん行ってた頃に、はいはい、その本が浄土真宗仏教の教団が
公式ウェブサイト、
そう、はい、公式ウェブサイトに、いや、首相の靖国神社参拝に対する抗議、はい、私たちは首相の靖国神社参拝に一貫して反対してきました、それは政治による宗教の利用を防ぎ、いかなる宗教への信仰も国によって強制されない社会を実現するためです、靖国神社は戦前戦中国家神道の象徴的存在として事実上国教の地位が与えられ、戦争を遂行する精神的支柱の役割を果たしたことは歴史上明白な事実です、戦死者を英霊として祭り戦争を美化してきました。このような歴史を持つ一宗教法人靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心施設であるとして、公職者である首相が参拝することは日本国憲法に反することとして5度にわたる小泉首相の靖国神社参拝に強く抗議をしてきた経緯があります。恒久平和を願い、憲法の信教の自由、政教分離を遵守に立場にある貴族、まあ、小泉さんね、の今回の靖国参拝について私たちは宗教者として重ねて強く抗議いたします。さらに今後も靖国へ参拝されないよう求めます。
社民党じゃないですか。社民党じゃん、
まあこういうところなんか、これあのどうぞ皆さん、あのね、お茶の間の皆さん、すぐあのパソコンにね、つないで浄土真宗本願寺派って、これ載ってますよ、これ、機密文書でも何でもないですから、
社民党、
これはホームページのコピー、ホームページのプリントしたものですから、あのですね、こういうところなんですよ、あのこれは本願寺派が、あのなんか取り立てでなんかはおかしいとか、
本願寺だけじゃない、
ここはちょっとね、ここちょっと先鋭的だからね、目立つから引っ張ってきたんだけど、まあでも、大体こんなもんなんです。
じゃあ、曹洞宗も臨済宗も、他のところも、
だから曹洞宗、これね、これはちょっと私がその坊さんの新聞にいるときに、私は曹洞宗の担当だったんで、常日頃、出入りしてたんだけど、はいはいはい、これはね、ちょっとこれも映るかな、
はい、映りますよ。これ何ですか。
衆議会人権学習会日程と書いてあると思う。
人権、共産党ですか。そうそう、違う、
あのね、まあお坊さんたちに、これは衆議会、まあ衆議会とはどうしても教団の、まあ、公的な、組織なの、まあ、はいはい、この説明はいいとして、はいはい、教団の公式行事として人権学習会っていうのをやってね、タイトルが15年戦争の加害責任について考え、
本田勝
一、私の見た聞いた行った731部隊
すごいな、
これ。モンハン事件の細菌戦、飲み増殖と飲みを使った細菌戦、極悪非道人体を使った細菌の独力試験、戦犯に対する中国の寛大な政策と、とか、ね、そういうね、ことを、
すごいですね、
これ
バリ最悪、
これもね、こういうことを、いや、これは禅宗、
本田勝一じゃないですか、
なんで
まあこれが
どうしちゃったんですか、仏教は。
これが、実態なんですよ、はいはい、あのちょっと、まあ、こんなね、本願寺とか、あのなんと教団のサイトなんか、まあ、面白いからやっぱりコピーしてきた中にはね、
もう一つあります、
ね、あのいや、ソマリアの、ね、海賊をね、海事は取り締まるなと、海外派兵だと、
それどこが言ってるんですか、それは。
そんなね、だから、
そんな、それ本願寺ですか。
これも、いや、これはね、大谷派って言って、要
するに、じゃあ、それもちょっと見せてください。まあ、
どうだったかな、ほら、あった、これは、はいはい、あの東本願寺というね、はいはい、まあ、これはあの信長と戦争したときに、信長とか家康とか秀吉が懐柔するからね、はいはい、あのその時にちょっと本願寺って2つに分かれちゃうんだけど、はいはい、まあ、これはもう何百年も前の話で、はい、今は別に西東本願寺、仲悪いわけじゃないんだけど、はいはい、でもで、仲悪いわけじゃないし、かつ別に交流もそんなにないんだけども、はいはい、でもまあ、なんかね、政治的思考は同じような話で。
京都行ったら、東本願寺、そうそうそう、西本願寺ってあ
れ、ね、これは2009年6月16日、ソマリア沖の海上自衛隊、即時撤退を求め、はい、海賊対象新法は制定に対する反対する決議ってね、
国田さん、
まあ、そういうその、まあ、海事はソマリアの海賊を取り締まるなと、
憲法違反
だ、ああ、でその、うん、取り締まる法律も撤回しろというようなことを言ってるわけだね、これは。
もう完全に言ってることが共産党なんですよ、
うんうん、まあ、なんでなんですか、なんで、
まあ、いっぱいあるわけですけど、
まあ、いっぱい、まあ、これはいくらでもあります、まあ、
有事関連三法制に関わる国民の経理制限に関する
抗議文、この手のことは、
あ、もっとすごいのありますね、東本願寺、あの高等学校無償化組織から朝鮮学校を除外しないように求めるコメントっていうのをやってる これはすごいな。
そういえばさ、はいはい、あの、TBS で前やってたんですけど、北朝鮮に、あの日本の真言宗の僧侶がなんか訪問して、それで向こうの要人となんか話をしてっていうのをやってて、すっごく
皆さん
不思議だなと思
って。皆さんこれはね、まあ、それは個々人のお坊さんのね話をしだせば、あの古谷君にはちょっと前ね指摘に行ったことがあるんで、ちょっと前にあの中国人の監督が作った靖国っていうね、靖国にはちょっとバカにするようなドキュメンタリーがあって、あれは黄金蕎麦というね、なんか台湾にいる反日活動家みたいなおばちゃんが
靖国
に乗り込んで、まあ、騒ぐっていうのが、
まあ、
ちょっと一つの山なんだけど、
基地の外の人ですな。
その、あの黄金蕎麦っていうのが映画よく見てくれたらまあ分かるんだけど、あの黄金蕎麦っていうのを靖国神社に連れて行くのは浄土真宗のお坊さんなんだね、まあ、あんまり主要人物じゃないからそんなに映ってないんだけど、あのちゃんとお坊さんの格好した人が黄金蕎麦の前にいるから、まあなんか関心がある人はまあね、なんかレンタルでも金払うの嫌かもしれないけど、見てみてください。なんか
これって なんでなんですか、
はい、実はまあどうしてまあこんなことというか、まあこういうような状況にまああるのかっていうってことなんですけれども、まずその仏教界がすごく人権問題にすごくデリケートというか、まあそういうことに対してすごく及び腰というか、まあその姿勢を取っている理由の一つは、まあこのまああの差別戒名っていう問題がありまして、まあそのこう島田博美さん、宗教学者の島田博美さんがまあ出した戒名って本が一番まとまっていると思うんですけれども、差別戒名っていうのは、まあその被差別部落民の方が亡くなった時に、その被差別部落民の方たちがまあ読み書きがまあできないっていうまあことにね、まあ付け込んだような形で、その人は明確にその被差別部落民出身だっていうことを分かるような名前を戒名の中にまあ入れてっていうことだったわけでね。だからその、そうですね、だからその、いろいろ、まあ、分かるような言葉が入
ってる、その部落地名騒乱みたいな感じのことをやってた。
その、まあ、他の中にまあ入れている、まあ、入れているって、それがあの1980年代ぐらいまでにまだ伝わ、あの続いていた、
連綿と伝わってた、
そう続いていた、そういうような風習がまあだからあってっていうふうな感じ。
それは主に西日本ですか。
まあその地域の、例えば長野県とかでも1980年代とかでも発見されてとか、そういうような部分とかあって、でも本来はだからその明治時代に解放されてっていうことでしょ、だからそのまあみんなが平等だっていうことになったわけだから、
解放令によって
解放されてますね。そうですね、その解放令がなんか出て、それで、まあ基本的にだからそれ差別はないというふうな形にまあなったわけだけれども、それがその特にその本来まあ平等の教えであるはずの宗教、その仏教の中において、その余計その差別をだから放置するというか助けるような形でずっと行われてきて、しかも戦後になってもまだやっていたということが、まあ非常に解放同盟の方から糾弾されるようなまあ要素になったわけです。糾弾
会を開かれたと。
そうです。それまたそのまあ、1979年に、まあ、そのアメリカのプリンストンでまあ開催された第3回世界宗教者平和会議において、その当時まあ総統州のまあトップだった町田宗男氏が、まあもう日本には部落問題はまあないもう解決したというふうに言って、言ってまあ発言をして、しかしその時点においてはまだまあ大々的にではないですよ、だけどそれは一部そういう、差別戒名の問題があったので、そのことは、まあ、解放同盟とかすごく糾弾されたんです。
なるほど、なるほど。
それ以降、まあ、やっぱりそういう実際差別を手伝ってきてしまったという事実が、まあ、形として残っているのが他のそういう、ね、名前とかに彫られているので、まあ、証拠としてもたくさんあるので、そういうことから非常に、その問題に対してデリケートになってしまったということがある。
もう一つね、それが一つと、
まあ、ちょっと話をまとめますと、要するにその、まあ、差別解明というその、まあまあ、中世かは分かりませんけど、非常に古来からの因習が、まあ、1980年代という現代になっても一部あっていて、それをブラック解放同盟が、まあ、当然、まあ、そう言われる気持ちは分かるけれども問題視して、それについて、まあ、半分言い方正しいかどうか分からないけども、まあ、ブラック解放同盟に移行をかなり組むような感じになってます。
そうですね、だから向こうのやっぱりそのすごく多い意味があるから、まあ、それに対してだから反論するとかは、まあ、事実はあったということでスタンスとしてまあできないわけですよね、だから、
は
い、
これはね、一つは、まあ、曹洞宗法っていって、まあ、日本で一番ビッグな伝統仏教教団であるあの曹洞宗というのは、まあ、漢方ですね、はい、あの 教団が公式に出してる、はいはいはい、これも機密文書も何でもないですが、はい、まあ、教団、仏教の教団といえどもあの組織なんで、うん、年間予算っていうのがちゃんとあって、まあ、そうやって決めてお金使ってるわけが当たり前の話ですから、
そうですね、
まあ、その中にね、まあ、相当省の、ね、予算が全額で今何億円とか、まあ、10億円近くあるんですが、まあ、10億円以上十数億円あったと思うんだが、その中にこの、ね、こう分かるわ、人権推進本部費ってのがあってね。
おお、すごいな。
これ8700万円金がついてる。これは私は曹洞宗の中にいた人間なんで、これは坊さんに、偉い坊さんにはっきり聞いた。
ちっちゃいから分かんないかもしれないですけど、
これは全部解放同盟への上納金だと。 いう、私はこれは事実だ、これは私は当時取材した時に言われた言葉だから知りませんよ、あの今からあの抗議が来るかもしれないけど、これから、まあ、ただまあそういうふうに捉えてるあの内部で、内部の人はいろいろな思いがあるからね、内部の人は苦々しく思ってたあるお坊さんはこの8700万は全部上納金だから、
8700万予算で実際決済されたのが6300万ですね、
うんうん、はい、となって、まあだからそう、まあ、これは全部上納金だなんて言ってるお坊さん、結構偉い、ね、中のお坊さん、はい、苦々しくこういうのを思ってる人たち、まあ、どこまで事実か知らないけど、うん、まあ、何割かは確実に渡ってるでしょ、あの 全日本仏教会っていう、まあ、そういう、まあ、全部のね、うん、仏教の寄り合いパーティーみたいなのが、まあ、組合だね、あのそんなとこが、あの解放同盟の筆坂さんなんかが、まあ、はい、あのデカデカときてね、どんなに偉い坊さんよりも偉そうに壇上に登ってね、なんか、はい、いやいや坊主諸君なんてそんな話するんだ、私は目の前で見てたし、あの大本山総持、まあ、総統宗のね、あの横浜にその大本山が、まあ、そういうでっかいお寺があるんだけど、はい、そんなとこなんか日常的にあの解放同盟の人が来て、はい、まあ、まあ、松本龍だったか、
それ民主党ですね、
あの、ま、龍は龍さん、ドラゴンさん見なかったけどね、なんか副会長の人なんか結構来てて、うん、なんかお坊さん対してなんか偉そうな講演なんか、まあ、それは総領を私は当時取材して、うん、記事にするのが仕事だったね、うん、まあ、当時は給料もらわないかんからやってましたけど、うん、まあそういうところだっていうことですよ、うん、現状は、う
ん、まあまあその何十億かの予算の中の、うん、まあ、一部分が、まあ、その、そういう、まあ、任意団体に渡っている部分、うん、事実というのはあるということですね、う
ん、
で、まあ、
これは本当にあの星さんがおっしゃったようにね、実際ね仏教側に悪いところってあるんですよ、はいはい、大昔から仏教ってのは本当はね、あの、人間を平等に助けるべきものであるのに、うん、なんかまあそれはこれは仏教だけが悪いんじゃなくてもっと相対的に見なきゃいけないんですが、なんかね、あのブラック差別にちょっと加担した事実っていうのはこれは紛れもなくあって、
そうですね、
ただまあそれをね、やっぱりさっきおっしゃったのは80年代そこらまでなんか放置しとったんですよ、
それはまあやっぱり責められてもしょうがないですね、
それでもね、ドラゴンさんとかね、筆坂さんが、ああなんかいい金飯のタラだみたいなって食い込まれちゃって、もう今はもう切っても切れない中ですよ、
うん、まあ、まあその実際差別解明というのがあって、それが人権的に不合理だっていうのはそれは事実ですから、それはやっぱり反省しないといけないんですけど、まあそこがに言われたからやっぱり弱、まあ、ある種の弱みになってしまったということですね、
うん、もう一つがね、
はい、もう一つは
戦時教学、つまり戦争の時の教える学問と書くんですが、はい、戦時教学っていうちょっと非常にね、うん、厄介な話があるんですよ、はい、あのね、これは、
うん、戦時教学ね、うん、
1992年に総統総統宗、さっき言った日本で一番ビッグな仏教団体が出している三者文、懺悔して謝る文っていう、あの大変ね、東アジア諸国に先の大戦で迷惑をかけましたということが、あのまあ3ページにわたって書き連ねられている公式なあの宗門、教団としてのあの謝罪文ですけれども、
総統宗宗務総長、まあ一番偉いね、という王さんという方がやってますね、大竹さん
で、
はい
は
い、
でまあ、ここにねちょっと読むと分かるように、うん、我々総統宗は明治以後、うん、太平洋戦争終結までの間、東アジアを中心にしたアジア地域において海外開挙、つまり海外に布教に行くという美名のもと、時の政治権力のアジア支配の野望に加担迎合し、アジア地域の人々の人権を侵害してきました。また脱亜入王の名のもと、アジアの人々とその文化を蔑視し、日本の国体と仏教への優越感から日本の文化を強要し、民族の誇りと尊厳性を損なう行為を行ってきました、ということから始まる文章なんですが、
本田勝一が書いたん違いますか、
うん、まあ、これも別に公文書はないですよ、あの今総統宗のホームページ行ったら載ってますから、ご関心あることはどうぞ全部見てください、はい、でね、まあ、こういう表現の仕方とかともかくの問題として、実際日本の仏教の人たちっていうのは、あの戦前ですね、まあ、海外ともかくという国内の中においては、さっき言ったように、あの例えば浄土真宗なんていうのは南無阿弥陀仏と頑張ってこう一生懸命、ね、拝んでると、あのどんな悪い人でも天国に行けますっていう教えなんですが、例えば天皇陛下のために戦場に行って、うん、中国人とかアメリカ人をぶっ殺して自分も死ぬことが、うん、念仏を唱えるなんかよりも一番極楽に行ける道だとかですね、あとなんかその座禅、禅宗だったら座禅をガッと組んだらこういうなんか特殊なパワーがついて、そこら辺の米兵がみんな死ぬとかですね、ちょっと今から考えると笑い話なんですが、結構本気なでこんなこと言ってるんですよ、戦争中に。
そうですか。
でこれはまあね、まあ、仏教だけじゃなくて、マスコミとかね、そんなもろもろ、まあ、あの頃はみんな揃って抑散とかいうか、まあ、戦争協力っていうのはあるんですけども、あの日本の仏教も例外じゃなくて、ちょっと本当に凄まじいんですよ、これを戦時教学で今ほとんどあの蓋しちゃって、真面目に研究してる人も非常に少ないんですけども、でも事実としてこういうことがあったんですね。でそれで戦後になって、そのやっぱり まあ、いかんということになりますよね。で、まあ、これはあの、まあ、テレビをご覧のお茶の間の皆さんがあの大東亜戦争と思われてね、正しかったと、アジア解放の戦いだと、それはまあそう、ね、思われて、結構私も悪い侵略戦争とは思わないけれども、あの宗教としてこれ間違ってるんですよ。座禅したら、あの人が死ぬとかね。
科学的じゃないですか。
天皇陛下が突撃したら、あの浄土真宗としてすぐ天極楽とか、いうことはあの仏教的に間違ってますから。
そうですよね、
やっぱり戦後になって非常に批判されるんですね。で、あの本当にさっき言った大谷派っていう、まあ、東本願寺と言われるところはもう共産党の、ね、乗り込まれちゃってですね、もう事実上なんか支部みたいになってた時期っていうのもあるんですよ。本当にあのでもそれでまあね、よくだからこれはある意味じゃ日本のその社会全般的なものと、まだ仏教も日本の社会の一つの縮図ですから、あのリンクするんですけどね、もう右行った振り子がバーンと左に行って、まあ、ただね、あの他の日本の一般社会っていうのは、まあ、フリア先生のおかげでね、だんだんこう、ここが真ん中に戻ってきてるのかもしれないけど、
何言ってん
すか。まあ、ね、残念なことに仏教界にね、フリア君がいないもんでね、
そうですね、
まあ、ちょっとあの左の方向に行っちゃったまんま。
でもその話を聞くと、朝日新聞も日経さんも、まあ、同じパターンですよね、戦前思いっきり抑散体制にいたものが戦後反省で思いっきり左に行くっていうパターンも仏教会も同じだったということですね。どうでしょう。
それでその戦時教学の話で、まあ、少し今補足すると、本来今そのフレア君とかよく講演会とかで、日本のその戦争中のことを見直してるみたいに、まあ、一体だからそのまあ合理的な観点から見て、この作戦はどうだったのかとか、まあ、何が良くて何が悪かったのかっていうのを一つ一つ洗い出していかなければいけないわけですよね。だから戦時教学今、まあ、小川さんおっしゃったような話があった場合、一体誰がそういうことをまあ言っていて、どういうところがおかしかったのっていうのを一つ一つ責任の所在を明らかにしていく作業が必要なんです。ところがやっぱり日本 の, その仏教界っていうのはすごくしがらみがあって、もしそれをやったら自分の師匠とか、まあ、自分 の, その恩義のある人間を批判することになるんじゃないかといったことで、ずっとそれを結構まあ曖昧にしてきて、それをあまり研究する人はいなかった。
その先般的な人をあぶり出さなかったってことですね。
そうだね、まあ、先般っていうか、まあ、別に先般といって糾弾しなくて僕は全然いいと思うんだけど、要するに単に事実関係を確認していくだけでも、要するにその戦後の風潮が逆がらいと180度変わってしまったから、結局糾弾しているような感じになってしまうので、それ自分の師匠にはそういうことをしたくないというふうな体質があったわけね。ところがやっぱりそのここに禅と戦争っていう本があるんですけれども、ブライアン・アンドルビキという、まあ、アメリカの研究者がまあ書いた本なんだけれども、逆にその海外の方から、まあ、1980年代ぐらいになってからその戦時教学の事実があるんじゃないかみたいな感じで批判されるようになってきて、それでまあ渋々ながらその90年代以降とかからまあ認めてきたって感じなんですよ。その名誉の例えばその浄土、まあそのあですね、その大谷派でその、あれですよね、戦時中、まあそのまあ、戦争に反対したということで、非常にその序列を落とされていたような、まあ、方のお坊さん の, その名誉回復とかでも、こう最近でそういうあの平成、まあ、19年とかそういう時代になってからです、ま
あ、
最近なんですね。
そういうふうにその
見直しみたいな
のがここ5年ぐらいですね。
実はだからそれはだからもしかしたらだからこれは僕のうがった見方かもしれないけど、関係者が亡くなるのを待って
でケネディ暗殺の真相みたいな感じですね。
そうだね、だからその誰がだからその戦時教学をやっていたかっていうのを追及するのを、まあ、うやむやにずっとうやむやにしてきた反動が、やっぱり今そういう極端な形で、とにかくその戦前のことは全て黒歴史だったみたいな感じ。
ちょっといろいろあの、ね、説明というのも歴史的な経緯ってのは、まあ、これちょっとね、お茶の間の皆さんに非常に強調しておきたいところなんですが、あのね、まあ、これはあの、まあ、日本にお寺って8万件ぐらいあるんですよ、全部で。これはコンビニより多いってよく言われるんですけど、ね、コンビニが6万か7万件ぐらいなんで、コンビニよりたくさんあのお寺があるんですよ。でそこにはやっぱお坊さんはね、あの坊主とその息子の副住職とかがいたりとかするから、あのまあ2、3人ぐらいいるわけで、やっぱ全国にお坊さん、仏教のお坊さんって2、30万人ぐらいいると言われてるわけなんですが、あのまあそんな2、30万人もね、人がいればそれは左翼の人もいますよ、
それはそうです。
まあ、だからそのね、いちいち坊主が末端で何してるとかまで私は別に言うつもりはないんですが、さっき言ったこういうね、あの、まあ、そういう文章を出したりとか、あのなんか左翼的な731部隊の勉強会とかしてるのは、これは個人じゃなくて団体なんです、教団なんですよ、これは、教団本部がそういうことをやってるんですよ。あのだから、ね、まあ、オウム事件っていうのがあってね、なんか末端のなんか信者が暴走してなんかサリン撒いちゃったと、本当にその朝原将校から指示が出てなかったとしたらね、出てたから問題になってるんだけど、本当に朝原将校が、俺は知らんぞってね、あの孫子は知らんぞってね、何かってなって、本当そうだったら、それはまあ確かに朝原将校が死刑になるとかないよね。でもあの指示してたから、
当然ですよ。
でね、あの本当にこういうことは本当見て分かるんで、教団がやっとるんだよ、これは。あの末端のそういう2、30万人いる人がなんかちょっと変わり者がやってるんじゃなくって、トップ とだ組織として統制と予算と方針つけてやってるの、こういうことはね、はい、だからあのちょっと前にその島田博美さんで先ほど話したけど、うん、あの葬式はいらないっていう本があって、うん、まあちょっとあらいろいろ批判もあるからその数字出していいのかどうかわからんけれども、日本のお葬式するとまあ皆さんね、おじいさんおばあさんお父さんお母さんいらっしゃると思いますが、うん、亡くなったら240万ぐらいかかると、高いと、うん、まあそれはまあこの240万のお金には、ね、本当かどうかわからんけれども、まあ少なからずお布施払うわけだね、うん、皆さんもあのお寺成田さんとか、うん、豊川稲とかでっかいお寺行ったら、うん、あのお賽銭ぐらい入れるでしょ、そういうお金が小泉首相をね、誹謗し、まあ、批判し、ソマリアから自衛隊に帰ってこいと言って、ブラック解放同盟を本山に入れてる活動費になってるんだということをね、ちょっとあのなかなかこれ言う人がいないから、あの今日出してくれっていうのは、ちょっとこれをね、言ってみようかと思って、私、6年ぶりに参上したわけなん
ですが、全く知らないですよ、それは。ね、お賽銭がね、うん、そういう政治的な活動に使われてるんだっていうのはね、いや僕はてっきりね、お寺の修繕費とかね、うん、そういうのに使ってるんだけど、まあ、もちろんそれも使ってるんでしょうけどね。いやー本当にね、目から鱗ですけど、
仏教のそのなんか今お話聞いてると、悪い面とか嫌な面ばっかりになんか耳がいっちゃって、なんか逆にそのなんていうでしょう、いいことっていうか世の中的にいいことって どんなことやってるんですか。
当然社会貢献活動もやってますよね。
まあ、申し訳ないですね、私もあの坊さんの世界にどっぷり入ってねやってるとね、悪いことばっかり見て逃げてきちゃった人間で、まあだからそれはもちろんあのさっき言った二十何万人もお坊さんはいらっしゃるわけで、末端の人たちはいい人いっぱいいますよ、それは、それはそうですよ、あの自分のお寺の、ね、できる範囲のことで一生懸命やってる、あの本当に私は、まあ、あのさっき言った週刊朝日ね、まあ、朝日で申し訳ないですが皆さんね、桜の皆さん、あのちょっと地震が起きた後にね、あの被災地に行って一生懸命あのお寺が何してるかって、まあ、本当に頭が下がる、あの地域に密着して、
あの精神的なケアをしてる
っていう、ね、お寺を全部開放してね、入れてあげたり、それはひどい坊主もいましたけどね、やっぱりそれ以上にいい坊さんの方が多かったです、それでお寺のおかげで助かったっていう声をいっぱい聞いて、まあ、それは末端ではいろいろありますけど、それにしたってまあ、それはもう地震から1年以上経ちましたから、今はいろいろやってますけど、当時直後なんて要するに教団組織としてそういう末端で頑張ってるお寺に物理的な支援を出した教団なんてほとんどなかったですね。
まあ、それはそうですか、
まあ、それは時が経つにつれてもちろんやってきましたけど、もうほとんど現場のお坊さんが手弁当でしたよ、それは。
ああそうですか。いやそこでね、もうあっという間に1時間も経ってしまったんですけれどもね、まあ、これに関連するもちろん問題だと思うんですけれども、まあ、従前からね、特にまあ保守派と言われる人たちは、まあ、現状で、まあ、その丸さんの女2とかにも出てきましたけど、宗教法人というものが、まあ、無税特権が、まあ、この国ではあるという、まあ、その厳密にどこからっていうのは、まあ、あの法律的な解釈もあると思うんですけど、まあ、基本的にはその固定資産税も免除ですよね、その都心の一等地にあっても、まあ、ゼロだと、まあ、本当は何百万もかかるわけですけど、まあ、それもゼロということで、まあ、宗教活動に、まあ、ある種のすごく税制上の優遇がされていると、でそれに対してやっぱり課税するべきじゃないかっていう声がね、はい、よくあるんですけれども、これはどうでしょう。
あのですね、これはですね、はい、なんで宗教が税金取られないのかというと、ちょっとね、まあ、これはお茶の間の皆さんに失礼、あまり分かって一般的に本当分かってない方が多いので、ちょっとズバリ言っておきたいんですが、なんで宗教は税金取られないのかというとですね、はい、これは別に国家が宗教は、ね、立派だとかね、なんか正々聖々のね、神聖でなんか大変立派だから取りませんって言うんじゃなくってですね、宗教法人っていうのは、公益法人っていう、まあ、そ法的な枠があるわけ
です
よ。公益法人っていうものなんですよ、宗教法人っていうのは。これは公益、例えば学校法人も公益法人です、財団法人とか社団法人も公益法人です、つまり学校法人だと分かりやすいように、だから学校だって宗教と同じようにあんまり税金取られないんですよ、あれは。財団もね、社団もちょっと、財団社はちょっと改革があったけど、基本的には取らないと考えて結構です、で要するに公益法人ってのは、まあ、本当に、ね、学校なんかあって分かるように、学校ってはそこに存在しておれば、やっぱ人材を育てて、立派な人をこうどんどん社会に送り出していってね、そうすると、まあ、別に税金を納めなくったって、ちゃんと公に貢献してくれてるわけです
よ、ね、そうですね、
はい、やっぱ我々はね、私もフヤ君はね、社会に貢献するミスターフヤなのかもしれない
が、
私は一野人ですんで、私はただバーッと暮らしてもやっぱり世の中になかなか貢献できないから、税金を納めて、なんか道路を作ったりとかね、震災復興とかするためにしてもらうために税金払ってるわけですよ、それはね、まあ、突き詰めて言うと、はいはい、でも学校ってのは別にそういう税金を納めなくても、
は
い、ちゃんといい教育をして、
まあ、
立派な人を世の中に送り込んでいくから、
税金払わない代わりに社会貢献という税金払って ってるって
こと、ね、社会貢献してるから税金取られない、はいはい、宗教も宗教法人っていうのもこれと同じことで公益法人だから税金取られないです、うんうん、別に国家が宗教の神聖性を認めてるとか尊重してるからじゃなくて、うんうん、法的な枠組みの中で公益法人だからお金取られないんですよ、うんまあ、やっぱ宗教とかまあ文化的な側面もあるし、うんうん、やっぱりお坊さんがね本当にありがたいこと言ったらなんか、ね、ああ自殺するのやめようとか思う人ってまあそういうわけでしょ、そういうあのそういう貢献が税金取られてあるだろうから、うん、あの
公益法人で取ってない、
これが法的な根拠、はい、です、はいはい、でたそうした時に、うんね、ソマリアから海上を撤兵させて小泉首相の靖国に文句つくのはこれは公益ですか、これは。
いやそれは、まあ、政治行為ですね
私は公益と思わないけどね、
星さんはどうですかその辺、うん、
それまたちょっとその誤解があるのはその宗教法人はまあ全然税金を払ってないわけじゃなくて、うん、普通にまあ事業活動みたいにやっていて、あの多分だから例えば駐車場とか経営したりとかそういう部分がもしあったとしたらそれはまあ普通にまあその法人と変わらないような感じで、まあ、税金払わなきゃいけないんだけれども、部分的にその軽減されている部分で難しいのは、まあ、だから宗教的な行為に関しては、まあ、そういう ある程度だから減免されている部分があると、だからその宗教的な行為っていうのはすごく難しくて、例えば僕は何かそういう壺みたいの作ってそれをこれは花瓶ですっていう風な感じで言ってさやさんとかに言ってたとしたらそれは単なる事業なので、まあ、普通に他の、あね、花瓶メーカーとかと同じように課税されるけれども、これは非常にこう霊験あらかたな、なんかこう宗教的なご利益の意味があるものですっていう風な感じで、これは100万円でさやさん買ってくださいっていう風に言った場合、それはだから普通のいわゆる物販みたいなと違うから、これは宗教的な行為で入ったまあ収入だっていう感じになってしまうよね。そうするとそういうものに対して、まあだからその税金を減免するのが果たしてもいいのかどうかっていうのがすごく、
ただその宗教的な行為って言ったってその認定基準が非常に非正を帯びますよね。 それは誰がどう判断してるんでしょう。
だそこはなかなかだから判断できない部分で、すごくある意味まあざるみたいな形にまあなってしまってる部分で、判断基準がない、
判断できる人がいないんですよ残念なこと
に。これはダメだっていうふうになかなか言えないよね。だから
でも監督官庁ってどこですかね。
文化庁とあとはあの、まあ、各都道府県庁だったりする場合もありますけどね。
でも売るのがそもそもおかしいんじゃない。
まあそうだね、
その仏教の
そうですよ、ね
ね、僧侶が物を売るってことと、か信者の人に対してもおかしくない。
でも実際戒名ってほらなんか、ね、ランクがありますよね。
そう値段で、だからさっきの差別戒名の話だから、だけど例えば陰号っていう風に言って、だからその何々陰というね、次陰と、まあその次はこうランクで、まあ松竹梅じゃないけど、何々孤児で、まあそんなにあまり払えない人とかはほとんど紳士とか、そういうふうな、まあロンクがついてるわけでね。で最後もその名前だけのものに対して、まあその具体的にこう値段の表とかはね、イオンとかにはあるかもしれないけれども、まあ普通はまあなくて、大体そのあうんの呼吸でね、あうんの呼吸でこれぐらいかなみたいな感じとかで決まるような感じなんで。
でもそんな戒名、素人意見ですけど、戒名って自分でつけちゃダメなんですか。なんかピカチュウイン常平とかなんか。
ダメです。
ダメ？
ダメです。
ダメです。
あのね、これね、ちょっと戒名を自分でつけようなんていう本もね、はい、あるんだけれども、はい、戒名にしてもお葬式にしても、はい、あれは、まあ、もう日本でいうとね、仏教式のね、うん、あのお葬式っていうのは、やっぱり仏教の信者がやるもんなんですよ。だから皆さんの中で、いや俺は別にね、いや家が浄土宗とか決まってるからだけだと、別に私はその信じておりませんって言うんだったら、やめりゃいいんです、それは。
そうですよね。
なんかね、まあこれはね、もちろんね、坊主がね、あたら高い金をふっかけるとか、それは大いに問題だけれども、まあ、ちょっとね、日本人がね、なんかその、なんていうのかな、意思弱くね、なんかこういうもんだと決まってるからついやっちゃうお葬式とかね、あの戒名とかつけちゃうっていうところでもね、やっぱり主要な問題があります。だから実際に仏教を日頃から信仰もしない、座禅もしない、滝に打たれたこともないなんてやつが戒名をつけて坊さんを呼んで葬式する資格は基本的にありません。
そうですね。
だからそんなのね、やめりゃいいんです、そんなのは。仏教式に戒名が欲しいとか、やっぱちゃんとした坊さん呼んでチーンってね、やらないと格がつかないって言ったら、
僕なんか自分が死んだ時にやっぱりスターリンみたいにこう手のひらで労働者のこうモニュメントを立てようと思ってますけどね。
だから やめりゃいいんですよ、本当に。なんか本当ね、ちょっと仏教ってのはやっぱ日本に上陸してもう、ね、千何百年経ってるから、なんか悪い意味でね、いい意味でも悪い意味でも日本人の日常になってしまってるんで、なんか人が死んだらね、生前その信仰生活に関わらず坊さん呼んで戒名つけて葬式しなきゃいけないみたいな、
そうそうそうそう
になってるからね、これは嘘ですからね。皆さん、ね、信仰してなかったらやめていいんです、で実際にそのこうやってソマリアの子供とか小泉首相のことに文句を言う教団がおかしいって言ったら、やめない。そうしたらね、坊さんはね、慌てますよ、それは。
資金源になっちゃうからね。
そう、して坊さんも慌ててやっぱ考え直しますよ。今はやっぱちょっと悪い意味で日本人がね、こうこれが文化だからとか、決まってるからとか、伝統だからとかいうことでね、ちょっと安易にね、坊さんにね、金をあげすぎるね。 ちょっとあのこれはね本当にちょっともういい機会だから言いたい、あの皆さんね信仰してなかったらねあのやらなくていいんですよそんなのが。
そうですよね、はい、だからなんかすごく葬式仏教という言葉があるように、うん、なんか葬式の時になったらなんか決まってるからみたいな感じで
もちろん葬式仏教をね支えてる坊主は悪い、ね、悪いんですよあんなのは、あろくでもない坊主ですよあんなの、でもねいい落語と葬式仏教っていうなんかみんなそうしてるからね、うん、隣も隣のじいちゃん死んだ時も坊さん呼んだからうちも呼ばなきゃみたいな、うん、こんなことでやってるからね、うん、坊主が突き上がってね今日も元気に半日生かすとかやってるわけ
だだから死んだ時はこうガッて労働者のマークみたいな感じでこうやってガッてこれのモニュメント作ればいいでしょ
それって何教なの。
いやこれは共産主義です、マルクス主義です、だからそういうモニュメントをバッて作ればいいのねと思っていいですよね、うん、別にね、うん、全然
その、最近はだからいろんな形のそう、ね、お葬式のスタイルもだからこうできて
て、ね、ですよね、宇宙葬とかありますもんね、
そう樹木葬とか、無宗教の形でやるっていう人たちも増えてきてる
ので、まあそういう、まあなんか知らず知らずのうちになんかそういうものすごい曖昧な基準で、まあさっき言ったようにコンビニだったらね値札あるけど、そうじゃなくてなんかこう裁量でねやって、それがかなり宗教行為という姿勢をで判断されて、まあ、かなり税の減免があるっていうのはこれは問題ですよね、単純に、ただもう一つよくあるのがその宗教法人に課税するのは、反対だという人の論の中にはやっぱりその、まあ、さっき言ったあのお寺さんの都心のね千代田区とか大阪だったら、まあ、梅田の方の一等地にあるんだけれども、そこでもし課税となったらあの固定資産税払えなくて街中のお寺なんか全部あのなくなっちゃう。そして、まあ、都市計画の専門家とかが言うには、日本だったらそういう野放しにしていたらですよ、全部課税したら たちまち全部マンションになっちゃうんだけど、宗教法人をある程度優遇してるおかげで公園がない分寺がある、だから都市計画的にはいいんだっていう意見もあるんですけど、どうです
か。私は確かにさっきも言ったように、はい、あの宗教からは税金は取った方がいいと思いますよ、思うけれども、ね、やっぱりなんか、だからおっしゃる通りでね、民間企業並みに取るっていうのはね、ちょっと問題があると思います。あの実際あの明治神宮とかね、靖国神社とか東京の真ん中にあんな広大なと すぐ潰れま す, あのす、ね、民間企業に固定資産税とか取っちゃったら、あとさっきも言ったように宗教に課税してないのは公益法人だから課税してないんだって、宗教だから課税してないの、この場合どういう議論あの論のやり方で取るかどうかは別ですけど、単に取っちゃえっていうふうになったら、宗教から取る瞬間に学校や社団法人からも取ることになるんですよ。
そう
すると例えば東大はなんかどっかの山中にねスーパー神岡でとかすごいでかいもんでしょ、あれにも課税するって話になっちゃうわけ。
何百キロもあります、
まあ、今は国立大学法人だからね、別にあのそういう課税はできるし、私は東北にたまま被災地とか支援とかボランティアに行ったら、もうピャーと思って、東北大学ってなんか仙台のね大都会仙台に山がガッと持ってんのね、あんなとこからも税金取るって話になっちゃうわけ。
そうです、
ね、だからかなりね私はあの宗教から税金は取るべきだと思いますけど、すごくねなんか民間企業並みに全部取ればいいんだというのはね、確かにこれちょっと違うんですよ、あの取り方はすごく慎重にいろいろ審議したんやけど、
すごい前から疑問に思ってたことがあるんですけど、公益っていうことで、要するにこの仏教の目的としては、そのみんなを幸せにするとか、なんか周りの人を助けるっていうことが目的なんですか、それとも自分が仏になりたいとか、自分がその極楽浄土に行きたいっていう、その、なんていうでしょう、まあ、最終的には自分のためなのか
利己的だということですね、
人のためなのかっていうので、なんか私はあの特に宗教はやってないんですけど、でもなんかなんていうんだろう、まあ、私が出会った人がたまたまそうなのかもしれないですけど、なんかこうしたらあの天国に、天国じゃない、極楽浄土に行けるよとか、そういう感じでなんか、まあ、勧誘されたりとかしたこともあったので、
すごく利己的に映ったってことですね。
そう、で、それって自分のためだとしたら公益ではないわけだから、
あ、なるほどね、
もうみんな自分がそれぞれの、あの目的のためにやってるっていうことになってくると、公益じゃないから税金は取った方がいいんじゃないかっていう、
それはどうなんですか。
いい質問ですね、なんか池上彰ってこんな感じなんだろうな。まあ仏教っていうことを本当に突き詰めて考えると、やっぱ自分のためなんですよ。
なるほどね、
本当に原理主義的に突き詰めていくと、でもやっぱりさっきも星さんがおっしゃったように、中国行ったり韓国、そういう長い伝道の苦難の歴史があって、やっぱりそういう時代ってのは、まあ、それは今から何百年も何千年も前の話ですから、その頃はやっぱりその、ね、変な坊主もいなくて、やっぱり真面目に布教してるお坊さんがいて、あの迫害されたりとか、あの寒い中でインドは暖かかったのに中国で寒さに凍えたりしながら、ちょっとずつ 本当に真剣に布教を伝道する人が血の汗流しながらちょっとずつ変えてきたっていう歴史はこれはあるんですよ、私はそれは尊いことだと、あの別に改変とか勝手に改ざんしてるとかじゃなくて、尊い構図だと思いますね、でその中でやっぱり本当実際にお釈迦様っていう今が2000何百年前に言われたインドの人は、突き詰めて考えたら自分のためにしかやるなと言ってます、これは確実に、ただしそういういろいろな苦難の道の中でそれはいかんのだと、やはり皆さんと一緒に幸せにならなければいけないんだということで変わってきて、少なくとも今の日本に存在する多数派の仏教はそういうふうに一人でね、ちょっと俺が良ければいいっていうことは戒めております。
ああそうなんですか、
なるほどね。
星さんもも
ともとのそのだからさっきの2600万年前のそのお釈迦様の話でも、その自分でこうまあ菩提樹の下で悟りを開いた後に、もしもう自分はこれでもうハッピー OK っていう感じになった時に、これからじゃあ自分はもうそのままヒマラヤの奥にでね洞窟で瞑想でもして後で余生を過ごすかっていう風な感じにはならなくて、まあみんなにだからこうそういう教えを教えて、みんなも他にも同じような感じでハッピーになれる人が出たらいいねっていう風な感じでこう教えていったみたいに、まずまあ自分でその溺れないような力を身につけて、それでそういう状態になったら、まあ、他にもこう覚えている人がいたら助けてあげようというふうに、まあ考える発想だと思うので、必ずしも自分のためにこう修行するっていうことと周りの人のために助けになると、まあ、言っては協力してやっていくということはそんなに矛盾することではないっていうの
があると、なるほどね。まあ、さっきからまあその日本の仏教界がね非常にレフトな感じだっていうんですけど、まあそのまあ、例えば政教分離っていう言葉があって、まあ、これはまあ国家の方の話ですけれども、まあ、海外ではまあ例えばアメリカだったらプロテスタントの福音派が共和党に対してものすごい、あのロビーイストをしてるっていう、その、まあ、あの宗教と政治力っていうのは、まあ、非常に結びつきやすいですよね。で、日本にも実はあんまり知られてなかったけれども、まあ、そういう部分があって、でさらに一番、まあ、大きいところはやっぱりルーマニアの国旗に似てるようなところだと思うんですがそこはどうですかね。
創価学会、まあこれね、難しいんですよ、やっぱり教義についてね、いろいろいう批判もあるし、まあね、お茶の間の皆さんであんまり好きな人は多くないと思います、私もなんかそんな全然賛成派でもなんでもないけれども、ただね、じゃあなんでね、まあ、ちょっとやっぱりこれあくまで日本人一般的な日本人の感覚で、なんだあれ何っていうような教団が現実的にすごい力を持ってしまって、国会議員なんかあんなたくさんいてね、なんであんな風になってしまったのかっていうことはかなり考えなきゃいけない、でね、それはね、やっぱり普通の禅宗とか浄土宗とか普通のお坊さんたちっていうのがあまりにもね何もしてこなかったから、取って代わられたんですよ結局。創価学会、まあ、立正法制会でもそうですけど、大半の新興宗教っていうのはですね、あれはもう江戸時代とかからある宗教も天理教とかね、まあ、あるんですけど、創価学会だってずっと戦前からもう100年ぐらい
人がやってるんで、
ぐわっと伸びたのは、戦後です、高度成長期に伸びて、それまではなんかもう細々したもんだったん
です
よ、
そうですね。
それはね、なぜかっていうと東京とか大阪とか大都会にこう高度成長でバッと人が
地方から出てきましたね、
で居場所がないんだね、そういう田舎者は。私も熊本から出てきてね、ね寂しくてね、今も、ね、一人で寂しく暮らしているけれども、まあ、居場所がなくて、で彼らにそのサークルとかね、これは今ネットもないからね、オフ会もできないし、そういう時にね、彼らにそう取り込んでいっていったのが創価学会だったりとか、一生厚生会新入院になったりして、これは事実で、ね、ちゃんとね、普通のお坊さんたちが、ちゃんとね、そういう人たちに対してケア、布教とか町に出て行ってやっていれば、彼らは創価学会や統一教会、まあ、統一教会含めてね、入り込む隙はなかったでしょ、ところがよく言われてるように普通のお坊さんたちってのは、要するにもう葬儀サービス業者みたいになっちゃってね、今でもそうですよ、ほとんどね、街頭に出て布教なんかしてるようなお坊さんなんかいませんよ、まあ、これはまた話変わっちゃうけども、で実際も政治活動ばっかり楽しくてね、お布施ですって100万円ですとかこれもう本当にそういうことしかしてこなかったから、仮にもう逆に言うと普通のお坊さんがきちんと坊主が坊主らしくしとればですね、創価学会なんか公明党は存在してません
よ。例えばですね、まあ他の先進国、例えばアメリカだったら、まあ、教会というものが人々の心の拠り所であって、結構こう、まあ、全然普通の我々の感覚よりも、まあ、例えば日曜日は教会に、まあ、南部の方は特にそうでしょうけども、そういうもその、まあ、人々の心のある程度精神的な拠り所になっていた。ところが日本では、まあ、高度成長でその都市の人口が増えていった時に、その何にも身寄りがないと、で、まあ、労働者が多くて、まあ、仕事もきついと、
中断就職の頃、
ね、そんな感じですよね。でその人たちに対する心のケアがやっぱり行政もそうだし、 既存の仏教界も圧倒的に足りなかったと。でそこに入ってきたのがやっぱり 新宗教で、それがまあルーマニアのね国旗に似ているところとかっていうところがあって、で僕一つ思うんですけど、やっぱりそれってまあ一つの社会的なクッションになってるわけでじゃないですか。それはそれで機能してるわけでしょ。だって行政の穴を埋めてるわけだから、まああるいは既存のね、でそれはそれで僕別に悪いことじゃないと思うんですけど、やっぱりそれが政治性を持ち始めるとおかしいことになると思うんですよね。それはどの時代からなんですかね。やっぱり戦後すぐ、戦後すぐってことはないと思うんですよ。
ないですけどね。
どのぐらいからですか、やっぱりこういうことを言い出したっていうのは。やっぱり80年代ぐらい。
いや、こういう伝統教団が共産党的、うん、社会党的なことを言い出したのは、うん、本当戦後すぐです。
あ、戦後すぐです。
ちょっとね、大谷派っていうね、うん、さっき言ったまあ、信長の時代に分かれた本願寺の分派では結構大きいんですよ。日本で3番目の教団ですけど、ねね、ここにはですね、さっき星さんがちょっと冒頭話がありましたが、親鸞って作った人は、うん、坊主だけど結婚して子供がいたんですね、うん、で今に至るまで万世一系みたいにね、うん、子孫でずっとトップやってるんですよ、うん、でね、共産終戦直後大谷派に入り込んだ共産党は、うん、これはその要は天皇みたいなもんであると、うん、で大谷派で天皇大谷派の文殊様っていうのが、うん、そういう秩序をね、うん、これを追い出すことをもって革命の予行演習をやろうとしてですね、うん、実際成功して大谷派からは一時文殊と言われるその万世一系の教師様が追放されてます、うん、一回、まあ、やっぱりさすがにね追放しちゃうとね、うん、そう恥ずかしいっていう人が多くなってね、うん、追放しちゃった人と子供さんをね、うん、頭を下げて帰ってきてもらうって非常にバカげたことになってるんだけど、うん、実際大谷共産党は大谷派の戦後終戦直後に入り込んでね、うん、そういうまあ、いわば革命の横演習的なことをやったりしてるんですよ。で、まあ、公明党なんかができたのはやっぱり ちょっとねそれよりが少し後の話だけど、まあ、でもやっぱりかなりね終戦直後っていうのは本当に革新勢力を中心にして仏教でうまいこと取り込もうっていう動きがもう大谷派がそれはもうすごい一番目立ったんだけど、やっぱあれ見てね、やっぱり俺たちもやれはできんじゃないかって総会の人思ったんじゃないかな、まあ、それは今度総会会の人後で聞いておきます私は。
なるほどね、どうですか。
やっぱりそのフレア君や今小川さんが言ったみたいに1950年代60年代にすごくその創価会が伸びてるわけです。でその伸びた理由っていうのはもちろんさっきまあお二人言ったみたいに、まあその都会に出てきた人たちを取り込んだ。ちょうど例イメージですると、うん、三丁目の夕日の六ちゃんたちみたいな人たちが出てきて、六ちゃんは鈴木大人みたいなね、まあ、いいとこに縁を持ってたから、ハッピーになれたけれども、六、ちゃんの友達で身を持ち崩して詐欺師みたいになったところも来たでしょ。はいはいはい、ああいうふうに、なんていうのかな、その都会に出てきたけれども、彼らはコネクションとかがないわけです。その地方にいた時みたいな。守ってくれる人がいないから、ちょっとしたことがきっかけで、身を持ち崩しちゃって、それも失業しちゃったりして、っていうことは十分あり得るんで、失業しちゃったら困るか、お金がなくて。どういうふうにしたらいいんだろう、はいはいはい、でもそれを地元だったらサポートしてくれるネットワークがあるけれども、その時に手を差し伸べて私たちが助けてあげますよっていうふうに言ったのは創価学会と共産党
で
ね、
あれですね、だから戦後伸びた都市の中でも比較的その、まあ、貧困層というか、ローソサイティの低所得で二次産業に働いてるような層が多かった
ですね。そうね、それが創価学会と共産党でガーッと増えてて、50年代60年代、
まあ、二分されてしまった
で、ライバル関係にあったわけだね。
だからまあ仲が悪いってことですね。
その自分たちのフォロワーを増やす、
あ、なるほど、
なるほど、
確かに。だって弱ってる時電話かかってきますもんね。誰か入院すると電話かかってくるからすごいですね。
入院した事実を知ってるってことですよ。
そうそう、だから看護師さんとか、まあ、いろんな、なんか内部にね、
それこそ入院費とかね困ってるんじゃないかっていうふうにね、それだったらなんか自分たちのね知り合いの議員とかもいるんでなんとかなりますよみたいな感じでもうね、まあ、あったらやっぱり考えちゃいますよね。なんかすごい心細くなってる時に、
なるほどね。いやでもすごいね、今日は目から鱗のね話がすごくあったんですけれども、まあ、放送も残り少なくなってきたんですけれども、まあ、その日本の仏教界というものをね俯瞰した時に、まあ、その新しい対応とかっていうのはあるんでしょうかね。
ない
ない
ないだって、いや目から鱗って、まあ、これはね自分が私自身はなんか偉そうに言ってるかもしれないけども、お茶の間の皆さん知らなかったでしょ。
知らない。
いやね、まあ、私は大した人間ではないけれども、実際こんな話どこ行っても聞いたことがないと思います。どんな結構ね政治的な雑誌とか新聞とか結構マニアックなものを読んだって知らんでしょ。そこでこれはけしからんということで私が6年ぶりに降臨して、私ごときの人間が6年ぶりに出て言わなきゃいかんぐらい、まあ実際知らない。私は本当にたまたま坊さんの周りをうろうろする新聞にいたもんでね、なんだこれはと思いました最初で。まあ私は率直に言ってクビになったんでね、クビになった。
そのせいですか。
え、 まあ、いいですよ。まあ、言っちゃう、まあ、ある坊さんのが悪いことしてたんで、非常に調べ回ってて、ちょっとやっちゃろうと思ってですね、いろいろかなり調査報道してたら、会社に圧力かかって、上がお前みたいなやつはいられないから出てけと言われて、それが去年クビになったんですけども、まあ、それで私は初めてだ、やっぱりさっきも言ったように、私も会社員の頃は給料もらってましたからね、やっぱりサラリーマン記者ってのは言いたいこと言えませんよ、私は今になって初めてちょっと、やっと自由に言えるようになったぐらいで、まあ、6年ぶり、いかがだったでしょうか。
どうですか、星さんは。仏
教界の新しい、本当にだから、その、今日小川さんから戦時教学の話があったみたいに、本当にでもその仏教界が平和をだから望むんだったら、まあ、本当に単にだからその平和を願うみたいなステートメントを出すんではなくて、実際だからどういうふうに、まあ、その戦争中どうだったかってことをきちんと検証していくってことだよね。よく古谷君がだからこうやってる作業みたいに、古谷君は別にその日本 の, その軍事行動を全部賛美してるわけじゃなくて、インパール作戦みたいに非合理的な作戦については、これは非常にまあ、そ, う
それはインパールだって大陸脱だって全部おかしいですよ、それ
は。だからそういうおかしいことをおかしいというふうにまあ追求していく姿勢が大事で、逆にこういう全て戦前のことは悪かったみたいなステートメントを出してしまうってことは思考停止してしまってね、全くその方 の, あの事実関係を追求して失敗から学ぶということが全くなくなってしまう、
失敗学がないということですね、
その本当はどうだったのかってことをきちんと学ぶこと、明らかにすることによってあの改善策が出せるわけで、もし本当にその平和はただ願うっていうふうに言ってるだけで戦争が止まるんだったらすごく苦労はしないわけで、チベットで困ってる人たちだって憲法9条でね、相手がこうここを治めてくれるんだったら、チベット人だってウイグルの人はすぐ憲法9条持つと思いますよ、なんか実際は何も効力がないわけだよね。だからきちんとだからその過去から学んでっていうことですね。
そうですよね、まあ、
真摯に向き合って、
ね、高槻出身の人が言ってるようなことにはならないですからね、実際のね。それで最後にお二人に質問なんですけれども、私はまあ、被差別部落の問題とかずっと大学でそういうことやってましたけれども、結構割と部落解放同盟に一番この国で対決っていうのは実は日本共産党だったわけであります。その部落解放同盟に対するものとして、全人連、今全人連ですね、その前全会連という全国人権解放総連合というのを作りまして、部落解放同盟の、まあ、それは通り的な勢力もあったんですけれども、日本共産党が一番それを批判しておりました。でそのことは僕は共産党は非常に評価できるところだと思うんですけれども、この図式で言ったらこのことを仏教界批判するのはなんか共産党のような気もするんですけれども、それはでもズブになっちゃって
る。そんなことあるわけないじゃん、赤用紙なんだから。
ですよね。
あと別にね、街道、共産党街道がね批判してるから共産党だと、君は山口組と住吉会が潰し合ったら住吉会は偉いのかな、君は。
いやいや、
同じ話だよ。
いやいやいや、それは毒を持って毒を制すということもできないわけでしょ。その今その言ったような話を聞くと、仏教界にはむしろその共産党系が入ってしまってるわけですから、一蓮托生なわけであって、だからでは監督、もう一度聞きますけども、監督官庁は文化庁だって言うんですけれども、それはどうなんですか。
だからね、今まで実際いいのか悪いのか税金取ってなくてね、調べようがないの。文化庁の、実際文化庁の役人に聞いたことがあるけど、ほとんど文化庁なんて悪いけど、ね、こんないうことなのか、お茶の間に官僚の人がいたら、怒られるかもしれないけど、三流官庁だよ、人事も人も予算もほとんどありませんよ。どうやって審査してるんですかって言ったら、いやもう右から左だなんて、お前ある人に言われました、私はそれは。だってで実際専門家だっていないしね、それは。調べようがない。国にはそんな、だってやっぱそう調べ、ちゃんと調べて取り締まるっていうのは、積み重ねがあるからできるわけだって、国にはそんな坊さんをちゃんと、ね、坊さんの行動を1から10まで分かってて、ちゃんとなんていうのかな、坊主は何、こういうところに金を隠してるとかね、そんなこと分かる人誰もいないよ。まあ、いるとすればここにいるのかな、分からんね、これは。
どうですか、星さんは。
もっとだからその今日はその小川さんがすごくいろんなのを書くその宗派のホームページからいろんな資料を持ってきてくださったけれども、まあ、やっぱりみんなこういうことは知らないわけですよね。
知らないですね。
だからやっぱりすごくもっと自分のうちのお寺のその菩提寺はまあ何宗かなとか、どこのお寺かなっていうのを関心を持って、それで自分はこういうの見たんだけれどもどうなんですかっていうふうな感じで住職さんとかにどんどん質問していったら、
そうですね、
そうそう、やっぱりその住職さんたちだってその檀家さんがあってお寺とか成り立ってるわけだから、この懺悔文ってどうなんですか、僕は疑問に思いますけどとか、そういうふうにどんどんどんどん質問していったり、そしたらやっぱり必ずそのお寺はやっぱりその ね、その檀家の方を見て向いてなければ生活していけないから、だからその考えが変わっていくような可能性も十分ある。だからその、まあ、みんながこう顔にデモとかしてるみたいに、まあ、いろいろあのでお寺に質問していったらいいけど、
まあ、それこそプロテストがやっぱり必要だということですよね。
そうすればもちろんその姿勢も変わっていく可能性はあるでしょう、うん、
なるほど。
教わるだけじゃなくてこちらから言っていくっていうことですね。関心を持ったらいいと思います
よね。なるほどね。いや今日はですねもう残り3分なんですけど本当にね目から鱗の私知らなかったですよ、
ね、
こんな仏教界
で ね、
ねなんか屋台があってね祭りの時はなんかいいのかななんて思ってたこんなね深い闇があるとは皆さんもう知らなかったと思いますね。はい、ということで今日はお二人に来ていただいたわけですけれどもまだちょっと待ってくださいね、最後、告知とか感想とかっていう時間があるんですけど、
はいはい、なんか本当にね目から鱗で、たださなんかそのずっとこう疑問に思ってたそのなんか利己的な部分っていうのをすごくなんかまたさらに感じちゃったんですけど、でもあのもちろんそういう側面だけじゃなくて困ってる人とかね弱ってる人の受け皿になってるものでもあると思うので
、なんかなかなかこうやっぱり戦後の構造の一部を担ってきつつあって、やっぱりその戦後の終わりとともにどんどん俗悪化していったっていうのが、まあ、典型的ですよね。他の団体もそうですけど、
でもなんか日本にはそういういろんな宗教を超えたなんか宗教って言ったらあれですけど、なんかあのみんな何でしょう、あの特攻された方とか、そういう方たちってもう全てをなんか超えて国のためとか、あの日本のためにっていう気持ちを持ってあの亡くなられた方と、あのただ単にそのイスラム教とかみたいに自分が極楽に行けるって思って死んだ人とはやっぱり全然違う。
やっぱりあの公共というね概念というのはやっぱり普遍的だと思うので、
それは日本だけにあるものじゃないかなって気がしました。
日本的な公共ということですね、はい、じゃあもう一度じゃあ告知をしていただきましょうか。
はい、はいはい、じゃあもう来週なのでぜひ来てね、5月29日、
はい、スイートベージュ、
7時半からです。
はい、
はいはい、お待ちしてます。
はい、はい、
ありがとうございます、
はい、いやもう私からはもう本当に目から鱗で、恐ろしいですね。日常にもう冠婚葬祭っていうね誰しもが経験するようなことの中で、まあ、そういうことが起こっているって、ある意味投票して政治にね左の政党に投票するかしないかっていうのは、まあ、選択ですけれども、その冠婚葬祭っていうのはこうなんか選択できないようなイメージがありますから、はい、特に葬儀の場合については、さっきもね戒もなんかつけなくていいっていう、まあ言われたらそうなんですよね。だからそういうなんかこう常識を根底から覆すような話だったので非常に面白かったなと思います、また来ていただければと思います、はいはい、ということで、私は来週はですね繰り返しますが、釧路の方に、行かなければならないということで、北方領土なくして国家なしという領土了解問題を、社団法人釧路青年会議所 JC さんの方でやりますので、1日の金曜日、まあ、この桜寺の時間は私は釧路で喋っておりますので、
はい、なんか中継とかつながる
感じですか？いや、しないと思います
電話でつながるとかそういう、
いや無理かな。
あ、そっか
すいません、
残念、
はいはい、で、その次の週というか6月10日は僕はあの、栃木県の、五穀神社内の五穀会館というところで、頑張れ日本全国行動委員会の栃木県本部支部様が、主催しております、その私一人の講演会ということをやらせていただきます。韓流とフジテレビということで、まあ、ちらっと見せますけれども6月の8日ですね、私の新刊が出ます。韓流ご両親というのは何でやってるのかと、まあ、電通とかね富士山系グループというのはなんでこんなことするんだという本が出ますので、まあ、それを合わせて講演会がありますので、はい、ぜひ東京からも来ていただければ1000円らしいですね、
はい、
日曜日の午後2時からということでございました。で来週は、私がいませんので繰り返しますが、桂木奈美さん、それから、佐奈美さん、そしてさやさんの3人ですね、
はい、グータンヌーボ的な感じですね、
はい、何喋るんですか、はい、ん、何喋るんですか。
まあ日本男児についてですかね。
ああそうですか。
分かりました。まだ見て。
はい、わ、はい、かりました。ということで、ぜひ最後お二人に感想等と総評等と聞いて終わりたいと思うんですけど、まず小川さんからどうでしょう。どうですか、6年ぶりに出て。
6年ぶりですね。いやこれはちょっとね、これ褒めてるんですよ、はい、あのチャンネル桜ファンの人怒らない。6年前ね、ちょっと結構来なかったんだよねあの、まあ、当時、まあ、できてまだ日も浅くて、なんかあの、まあ、テレビ出るの初めてだってね、なんかその、そういうさ目に見えないとか露骨になんか壊れてたりとかして、ね、あテレビってこんなもんなのかなと思ったら、なんか今日来るとなんかね結構ちゃんとしてるっていうか、なんか
ちゃんとしてる、
いやなんかちゃんとね一歩一歩ねこうなんか踏んでね、あの成長してらっしゃるんだなと、多分 昔はなんかね、おっさんみたいな人ばっかりでね、なんか今日は綺麗な女性がいてね、なんかスタッフにもね、なん
かそういう小川さんって若いんですよね、実は
いや ここね、ここ3つしか変わらないですから、
ね、絶対ここ3つですから、ね、管理職の人かと思って
管理職管理職って何ですか
管理職、役員とか、いやそうそう、部長クラスの人かなとか思ってた。
まあね、6年、まだ30代、やっぱり立派なもんだなと。私は6年間その間ほとんど悪いけど来たこともないし、見たこともないですけど、まあ俺は、ね、昨日突然綺麗にしたわけじゃないと思うんでね。
いや、それはそうですよ。
一歩一歩の積み重ね、やっぱり何でも一歩一歩の積み重ねですよ、はい、インドでお釈迦様がね、生まれて日本に来るまでも、ちっちゃい中国や朝鮮の時代一歩一歩来たからね、我々今でもお真ん中だ、そういうことで、なんかやっぱりね、一歩一歩歩むものってのは美しいななんていうふうに私は本日思いました、はい、次6年後来ますから、なんかラブレターを考え
るよろしくお願いします。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
じゃあ星さん、最後まとめていただ
きます。今日話したようなテーマっていうのは、はい、結構やっぱりタブーっていうか地上波とかでは絶対流れないような話で、やっぱまあそういう宗教の問題とかなかなかこうタブー視されてしまって、でもそれを90分ね、こうやってじっくり話せたっていうのは、やっぱ桜地っていうのは本当にいい番組だなと、
よいしょですか。
でもまたね、もう一度来ていただきたいですね。
あの本当にこういうね、さっき冒頭で言いましたように、本当にね、若手言論人とか若手批評家っていうのはね、ユーノ先生とかね、チキ先生とかね、F1 先生とかね、まあいいんですけれども、その偏食なわけですよ、こういうね、日本を仕事したもう本当に地上波では流れないようなことを言っていただける若手の言論人をこれからどんどん出していきたいというふうに許可をいただきましたので、はい、これからも ぜひ、今日のお二人とともに、また来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
お願いします。
どうもどうも、では来週よろしく。
さよなら。